In our life.
じゃあ今日はデメさんとやっていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで新年一発目っていうか、あ、新年このポッドキャスト的には2回目なんですけど、あのデメさんとは一発目ということで。
初やね。
はい、
明けましておめでとうございます。
遅すぎるけど、
もうな、1月の末やけど。
うん、10月、前10月っすね。はい、
そうやね。
はい、ニューヨークは冬、めっちゃ冬じゃない？ニューヨークの冬初めて？あれ違う？
いや、2回目やけど、そう、今年は去年より寒くて、特に今週寒波が来てて、あの、もう1週間近く気温が1回も0度上回ってないみたいな。
そんな寒いんや。
状態で、そうそう。
雪降ってるの？
雪も降ってて積もって、それがな、700日ぶりにニューヨークに雪が積もったって言ってた。去年は一回も積もってなくて、一昨年ぶりぐらいなのかな。うん。もうめっちゃ寒くて、ダウンジャケットじゃないと全然外出歩かれへんみたいな感じやね。
ああ。いや、俺今年、久しぶりにさ、ダウンジャケットを着る人生になってんけど、
うん、
前までコートをやったけど、ダウンジャケット買ってみたら、やっぱダウンジャケットっていいよね。あったかくて。当たり前やけど。
そう、めちゃめちゃあったかい。
やっぱニューヨークの冬は、うん、でも今までから考えたらね、相当きついよね。だって普段冬でも15、6度あったわけでしょ。それは言い過ぎ。
まあ、そうです。カリフォルニアたまに10度切ることあったけど、まあ、ほぼないぐらいの感じやな。
うん、
そうだから、まあどうやろう、最低気温で言うと20度ぐらい違うんかな。
ね、
うん、
体調にはね、あの、気をつけて。
ありがとうございます。まあでもね、そんな、なんていうの、なんかこう、災害級の寒さではないし、
うん、
なんかアメリカ全土では、結構その全体に寒波って言って、アメリカ全土では、この寒波で80人ぐらい亡くなったらしいけど、
そうなんや。
うん。なんかニューヨークは、まあ別にそんな災害級の寒さではなくて、だからまあ、季節感があっていいかなぐらいの感じやけど。
ああ、そうか、季節感を楽しめるもんね、うん、
そう。そうそう、季節感ないところに結構長いこと住んでたから。
ああ、
まあまあ、だから、
うん、なるほど。
そう、ちょっと冬っぽくていいかなと。ただほんまに寒いね。
なるほど、
うん、
はい。そん、あれですよね。でも、あの、前回はその話はしなかったですけど、まあ、これは解禁してもいいってことですか、転職の話は。
ああ、そうそうそう、これは最近の一番のニュースで、
はい。
まあ、前回はまだ転職してなかったからね。 10月や、
そうやね、う
ん、そうそう、うん、で、あの時ちょうど決まったぐらいやけど、まだ会社にも言ってないみたいなタイミングやったから言わなかったけれども、
うんうん、
今回11月、ああだから2023年の11月に7年ぶりに転職をしまして、はい、
あの、いや、おめでとうございます。
ありがとうございます。まあ、職種としては同じくソフトウェアエンジニアで、あの、インスタグラムのエンジニアとしてメタに入って、
半端ねえ、
今だから
半端ねえ、
今2ヶ月入社して2ヶ月経ってないか、1ヶ月半ぐらいという感じやねんけど、まあ言って初めてのアメリカ企業、今まで日本、メルカリ、まあ日本企業のアメリカ法人でずっと働いてたんで、生まれて初めてのリアルアメリカの企業に入って揉まれてます。
いやー、まさか友達がインスタグラムで働いてるとはねって。まあ、インスタグラムで働いてって言い方は正しくないか。
インスタグラマーね。
インスタグラマーって、いや、それも正しいか、正しくないやろ。
友達インスタグラマーやぞって言ってくれて大丈夫
な。あ、そうかそうか、そうやな、リアルインスタグラマーやな、
プロのインスタグラマーや。
いやー、マジだって今あれじゃないですか、なんかその市場的にはそんな、なんていうか、うわふわ時代じゃないわけでしょ、アメリカも。なんていうか、その。
ああ、その雇用市場。
そうそうそうそうそうそう。
うん。
そんな
感じで、ね、
勝ち取ったっていうのはすげえよな、やっぱ。
まあ、タイミングが良かった。その、メタはちょっと採用を再開してて、まあ、ちょっと一応そのコンテキストを、この話前回とか前、その前とかしたことない、忘れたけど、 アメリカのテック企業はレイオフの嵐が吹き荒れてまして、
うんうんそうね、
まあ結構どこの会社もあんまりこう採用してなくて人がどんどん首を切られるっていう状態が1年ちょっと続いてて、
うん
うん、だからたまたま、まあ、てか自分がいた会社も、前いた会社もメタももちろんレイオフもあって、まあ、メタとか結構バカでかいやつをやってて、うん、何万人みたいなとかレイオフされてたけど、ただそれが去年の頭ぐらいで、自分がまあ面接を受けてたのは去年の秋の初めくらい、
うんうん、
けどその時に若干こう採用が再メタは再開していて、
ああ戻ってき始めぐらい、
まあ、うんそうで、まあそこに運よく入れてもらえたという感じかな。
うん、いやにしてもですよ、いや本当すごいよな、この年齢でも本当にやっぱ流れていくもんな、やっぱなんていうか安気にね自分
どういうことどういうこと、
いやその自分そのなんていうかな、簡単な方に流れていくっていうかさ、現状維持に流れていくっていうかさ、
あ転職しない
とか、そうそうとか実際しようと思ってもやっぱり難しいやん、うんうんうん、昔に比べたら30とか20代の時に比べたらやっぱ圧倒的に、
うん、そう
年齢的にさその入り方が難しいっていうかさ、
うん、
マネージャー的なポジションで入るのか、まあその一ペースとして入るのか全然違うしさ、
う
ん、なんかすごいその辺難しいなって最近思いますね。
うん、その入り方が難しくなるっていうのはマジで今回感じた。そのまあ7年ぶりに転職活動したけど、
うん、
7年前ペーペーやったけど、今は一応それなんかいろんな役職は、
うん
まあ、前職ではついてた経験があって、うん、今回もだからまあ言ってしまう待遇を維持か向上させようと思うと、ある程度責任のあるポジションにつかないといけないから、
うん、
そうなるとね向こうの要求も高くなるし、
ね、
そう入った後も大変やけどね、人脈もなくて知識もない状態やけど ある程度の責任をもう求められるっていうのは、はいはいはい、まあ、まさに今それにだから苦しんでるところなんですけど、
うん、
ただまあ確かに転職活動それは結構きつかったね、なんか、
うん、
あの面接官の質問とか期待も高いし、
うん
うん、
それだって震えようでしょ、だって余裕で、
あそうそう、
それもすごい、
まあアメリカ企業やからね
まあ当たり前なんですけど、
うん、
いやちょっとリスペクトしかないですね、
いえいえ、まあこれからはいいけどね、これからどうなるかっていうところがね、う
ん、まあまあまあまあ、
そうでもね言うて、あ日本で生まれ育ってよかったなと思ったのは、
うん、
なんやかんややっぱりこの転職活動、アメリカテック企業の転職活動もなんていうのちょっと受験みたいなところはあって、
うん、
なんていうんやろ、まあその技術的な問題を解く、面接の中で解くとかもあるし、
うん、
別にそれ以外の普通にその口述のなんていうの質問系、
うんうん、
みたいなのも、まあ言うても特に大手企業やと、うん、こういう会社はこういうことを聞いてくるみたいなのはある程度パターン化されてるから、
なるほどなるほど、
うん、もちろんその自分の経験に基づいて話さなあかんから、なんかその一問一答みたいな、なんかそんな単純な話じゃないけど、割と対策みたいなことはできた、そのなんか裸一貫で飛び込むみたいな感じじゃなくて
まあ、
ある程度下調べして、そうそうそう、
あるみたいな感じか、
うん、対策して、うん、あの挑んでみたいなことができたから、まあ、そこそ英語でも、
うん、
どういうこと聞かれるかとか、それに対してどう答えたらいいかみたいな、ある程度事前に準備できてれば、
うん、
まあ英語でもなんとかなるし、うん、だからそういうちょっとこう受験みたいやなと、だから準備しながら受験生ぶりにそういうちょっと集中して勉強する経験があって、
うんうんうん、
うん、なんかあでもこういう経験子供の頃慣れててよかったなっていうのはちょっと思った。
ああ訓練されててってことね。
そうそう
確かにな。うん、いやもうでも受験とか、まあでも大人になるとさ、その単純なペーパースコアで測られないじゃないですか。まあ、人柄とかさ、
うん、
そのすごい曖昧な基準も入ってくるからさ、そこもまたいくらゲーム化してるかとはいえそこが難しいなって個人的には思いますけどね。
そうやな、
うん、なんか昔受験すげえ、うん、受験っていうか勉強すごい嫌やったけど、今振り返るとまあすごい公平っていうか、ペーパーだけなんで基本は勉強できれば入れる。
いやいや、そう、ね、日本の受験はそうやね。
そうそうそう、まあその辺は、うん、一長一短あると思うけどね、当然その、うん、そこでなんかクリエイティブ性が犠牲になるとかさ、 よく言われるけど、うん、なんか今となってはなんか俺結構やっぱ人格に難ありやから
何言ってるんですか。
いや人となりに難あり、その対人関係、うん、最初の初対面であんまりいい印象を抱かせるのはあんま得意じゃないからさ、なんかそのイラッとする質問とかされたりさするやん、
うんうん、まあ、
面接とかって試すために、
うん
う
ん、
まあ、そういうのにこう直情的に反応 しないとか、
そうやな、
まあ、そういうのは大切だなって思いますね、
うん、
そう、何の話
だった？だからそのペーパーテストではないけど、そうやね、だからそういうどういうのが来るかっていうのは分かるから、まあ例えばその山田みたいにね、初対面の人とそういう話をするのがあんま得じゃないっていうのがあったとしても、多分ある程度そこをなんていうの、うまく見せる対策とかはできるねと。
なるほど、さらにゲーム化していくと、ね、何十にも、うん、
はい、そう、まあ、これがいいか悪いかを置いといて、うん、そういう状態になってるから、あ、だからこのアメリカのテック企業ってこんなにアジア人の従業員多いんやなっていうのもまた分かる。なんかやっぱ彼らが得意なところでもあると思うから、
大体、まあ、中国、韓国、インドとかその辺なんかそういう感じやもんね。そ
う、うん、うん、
なるほど。
まあ、久しぶりに集中してなんか、まあ、勉強って別に紙とペンで やる勉強ではないけれども、ちょっといろんな対策とか練習とかして、うん、まあ、なんとか転職活動は終えられたので、まあ、良かったですね。
はい。今後、
はい、
応援してます。はい、
ありがとうございます。
僕、そんな、あの、上から言える立場で1ミリもないです。
いやいやいや、
はい、応援してます。あとは、何すかね。ジムに入会もされてるんですか？
そう、これも、これはね、どっちか、なんていうの、2024年の抱負的な感じのやつやけど、まあ、前回話したと思うけど、去年ラグビーのプレーを再開して、うんうん、こうちょっと体のパフォーマンスを上げたいなっていうモチベーションがこう上がってきてですね、
うんうん、
で、まあ、かつ転職、そのさっきの転職活動で3ヶ月ぐらい結構引きこもってて、
あ、なるほど、
体が鉛になまってて、
うん、
でだからちょっと、まあ、その辺から気合い入れ直そうかと思って、会社今回まあ、ずっとフルリモートだけハイブリッドになったから、転職して職場近くでジム契約して、ついでにそこでパーソナル、そうそう、パーソナルトレーナーもつけて、ちょっとこう逃げ道をなくしてやっていこうかなというので、まだ初めてね、それもでから1ヶ月とかやけどやっております。
パーソナルトレーニングってなんか一緒について、じゃあこれやっていきましょうみたいな、これや
そうそう1時間ついてもらって、
うん、
じゃあ次トレーニングこれでみたいな感じで、で、まあ、トレーニング、そのなんていうの、筋トレ繰り返しやってたらだんだんしんどくなってくるけど、
うん、
あと1回やろうみたいな感じで受け入れられたりとか、
なるほど、
あとはそのやり方、ポーズとかを見て、
うん、
まあ、やっぱ筋トレってそのポーズやり方によって聞き方がちゃんと聞くかとか、どこに聞くかとか全然変わってくるから、結構その細かい姿勢とかそういうのを、うん、綺麗にするの大事やねんけど、まあ、そういうのもきっちり見てくれるし、
うーん、
なんで、まあ、それは結構いいね、追い込みっていう意味でも、トレーニングクオリティっていう意味でも、
うんうん、
動作のクオリティっていう意味でも結構上げられるから、
それは
結構効果があるなと思って。
こういうのやるときってさ、その食事もそういうのにするの、なんか、それともプロテインをなんか多めに飲むとかそういうこと？
うん、まあ、それは多分プログラムにもよるけど、俺がやってるのは、もう全然その、うん、トレーナーの人は食事のプログラムは何もやってなくて、別にもちろん自分が頑張ってるから食事もちゃんとやって効果は出るようにしようみたいな感じで自分的に意識することはあるけど、別にそのトレーナーから何か食事に関する指示があるわけではない、
うん、ああ、なるほどね、そういうこと、
うん、でもまあなんていうの、例えば日本のライズアップみたいなそういう食事も込みで全部やってくれるところもあると思うけど、
うん、
うん、まあ、でもこの今回だからその食事は関係なくて筋トレ部分だけやけど、その学生部活やってた時はもう一応プロのトレーナーはチームにいて、でもそれはなんていうの、一対他、コーチ一人に対してグループで筋トレやってたんやけ ど、
ね、
うん、そう今回だから初めてこう一対一のトレーニング、うん、コーチングっていうのは初めてで、なんていうの、まあ部活ラグビーでそうやってプロのトレーコーチもいたから、普通の人より筋トレの知識はあったつもりでいたけど、いざやってみると やっぱその姿勢とかも自分でできてるつもりでもやっぱあんまできてなかったりとか、
あ
すごいやっぱ追い込まれるし直してくれるから、やっぱ、うん、1対1のコーチングは結構意味はあるなっていうのはちょっとここに来て新たな発見やったね。
いや一人では絶対できへんもんな。
うん。
で、
まあ、そのモチベーションの管理にもなるよね。もう約束してるから行くしかないっていう。
あそうやね。一人取り残すわけにはいかんじゃん。
そうそう。だからもうトレーニングの頻度も、まあ、自分の場合は週一回、あのお金かかるから週1回だけ見てもらって、うん、あとはまあ自分でやるんやけど。
なるほどなるほど。
ただ少なくともだからどんなに忙しくてもその週1回は絶対行かないとかっていうになるコミットになるから、
いや運動したい気持ちはあるんやけどな、やっぱ体がついてこないですよね。
まあでもそういうのも合わせ、うん、それこそプロのトレーナーとなんていうの、多分このステップアップ、普段運動してなかった人をこれ徐々にこうステップアップさせるみたいなのもできるやろうから、そういう習慣づけをとかある程度知識を身につけるっていう意味で、あのもしほんまにやってみたかったらパーソナルトレーナーっていうのはありやと思う。
なるほどな。いやでもなんか確かにそういうコストか、最初になんかコストかけたらさ、俺貧乏しやからさ、なんか元取ろうみたいな気持ちになるなってはすごい思ってて、
うん、
だからなんか例えばランニングウェアとかランニングシューズとかをなんか高いのとか買ったら、それ買ったのにやらへんっていうのはもったいないっていう気持ちが作動して、まあ、やるんじゃないかって思って今買おうかなとか思ってるけど、
ええやん、
うん、まだちょっとそこまであの実行には移せてないっていうところですね私は。
なんかパーソナルトレーナーはおらんかもしれない、最近日本あれチョコザップ、
あああるある、
その
はいはい見たこと、
手軽なジムみたいなそう流行ってんのやろ、
あの何て言うっけあれでしょ、そのロッカーとかなくてなんかもう着替えた状態でそのまま土足でダーッて入ってて、そうそう
サクッといくやつ、
そうそうそう、あれは確かに公園のぶら下がりみたいなやつでしょ、
うん、
庭席があ
るやん、いやでもどう、いや俺あんまよく見てないけど普通の筋トレの
機械
でもあるんちゃうかな、
いや機械はそうやけど、うん、マインドとしては
ああそういうことね
公園のぶら下がり的な、
まあそうやな、
あでも確かに、まあ、
さっきの 山田の感じだと確かあのもちろんトレーナーがいるところに行った方がいいと思うけど、
うん、あまあ、最初のステップとしていきなり大きなステップではなくて小さいステップから始めるとしたらそういうのがいいんじゃないかって話ね。
いや最初からトレーナーつけたが多分もうやるしかなくなるからいいと思う。
あ
逆にもう習慣づいたとかまだ習慣づいてない俺が何偉そうな話してるって感じだけど習慣づいたりとかそのトレーニングの知識が身についたらその手軽に行けてコストも安いみたいなところに行って自分で続けるっていうのはあり
や
と思う。
そうやね、やっぱそれが一番なんか良さそうやな、うん、最初にまずだから正しいやり方を教えてもらって、うん、でまあある程度できるようになったら自立して一人でやるみたいな、
うん、そうそう、なんで、うん、パーソナルトレーナー
なるほど、
あの山田も2024年のこの決意として目標としてちょっとパーソナルトレーナーつけてやってみるっていうのをおすすめします。
うん、ちょっと考えるわ。
いやもう今ここで宣言したらやるしかない
絶対言わへんけどねそれやったら
そういうのにもこのポッドキャスト収録使っていかないと。
そうそれで言うと、うん、あの今年はあのあれなんですよ、脱ペーパードライバーであのを目指してるんですよね私は。あの
いいっすね。
それで先週、まあ先週じゃ前回かあの宣言してるんですが、まあ、2回目のレッスンを終え、2回レッスンを終え、
うん、
教習の、まあ、結構乗れるようになって、あとは注射だけって感じになりました。進捗としてはね。
いいよ。
はい。いや意外に乗れんなっていう感じでした。
それはなんか前回のエピソードでちらっと聞いたけど、
うん、
それは教習車でやってるんやっけ。
まあ教習車やね。
練習は
そうそうそう、だけど路上だし、うん、その車が駅前に来てそこであのだから教習所に行かない、駅前集合でその街をぐるぐる走るみたいな感じ。
だから自分で普段運転するであろうエリアを教習車で練習できるみたいな感じ
で
ね。
そうそうそうそう。で、
いや駐車ってさ、あの、うんうん、ほら自分の車の方が絶対楽やろうから、
あそうそう。
駐車の練習を教習車でやるの逆に難しそうやなと思って。
ああそうそう。 だけど、まあ、そのやっぱ、まあ、今後レンタカーとかもあり得るわけじゃないですか、まあ、シチュエーションとしてね、だからそういうことを考えると、まあ、最初から難しいのやっといて、まあ、家のは簡単っていう方が、まあ、逆が無理やんか、だから、
うん、
だからそういう意味で、まあ、トレーニングとしてはまあいいかと思って、とりあえずあと1回、最後の1回と思って最後受けて、あとはもう個人練習かなって感じですね。
なるほど。
うん。そこまで来た。
最近の教習者って俺よく分かってないけどさ、バックモニターとかついて
る
の？
うん、あ、めっちゃついてる。なんかね、隣の席にバックモニターってやっとサイド全部モニターで見れるようになってて、
うん、
で、前回も話したんだけど、杖がを右手に持っててずっと。で、その杖はブレーキについてて、合体してて、
うん、
危ないと思ったらグッてこう杖を押してくる。
ああ。
そういう感じ。かな。
え、でもその駐車練習の時はそのモニターを見ていいん？それとも、
ああ、でもそれ
は。イニシエのバックミラーというサイドミラーだけでやらなあかん。
多分そう。教習席には、教習、教官の席にはそれはあるけど、俺の席には。
そういうことな。
そうそうそう。
運転ドライバーは別にそれ見れるわけじゃないんや。
そうそう。
まあでも。ああ、だからやっぱ難しいわ、
そうそうそう。プリウスやから、バックは見れる、普通に。バックモニターっていうか。
はいはい、
後ろの。
それは。
ついてる。
それは別に見ていいってこと？
いや、まだそのレッスンは今週やるんで。
分からんのか。
そう、今週やるんで、どの辺、どの程度の厳しさが。で教官が接してくるのかなどです。ただ、まあ、なんか思ったより優しいなって感じではあるかな。てかね、多分ね、土地柄とあと俺の昔受けた年齢もあると思うんだけど、タメ口でめちゃくちゃ怒られたイメージしかないんよ俺、教習所
学生の時やし、
そうそうそう、怒鳴られたり
した平成時代やし、
そうそうそうそうそう、
うん、
なんかそういうどうやった、なんか覚えてる？
うん、人によるけど、
うん、
めっちゃ厳しい
人おったで。なんかタメ口でなんか普通に怒鳴ってくる人がいっぱいいたよな。
うん、おったおった。
まあ今は
なんかこう、ネチネチ系もおったし。
あ、そうそうそうそう。
うん。
いやでもやっぱその辺やっぱ時代なのか、それともまあ俺が結構年いってるからなのか、ちょっとわかんないけど、まあ相手は40代ぐらいかな。
うん。まあ両方あるんちゃう。で、うん、自分が教習受けてた時もそのもう当時の時点で若い教官の人は全然そんな変に厳しい人おらんかったし、
ああそっか、なるほど。
もう言うてやっぱ年齢とかでその辺の人たち淘汰されてるっていうのは、まあ、淘汰っておかしいか、引退してはるっていうことも
あるやろうし、なるほどな、いにしえの教官たちはね、
う
ん、
そうそう、
なるほど、
まあもちろんこっちが年取ってなめられにくくなってるとかもあるのかもしれ
ん
けど、
いや俺は土地柄なんかなと思ったよ、
うん、
大阪な大阪やからなのかなっていうのはすごい思ってた、
はいはいはいはい、それは俺あれやで、教習神奈川で横浜で受けたけど全然そんな人おったから、
あ、じゃあ関係ないな、まあ、
関東にもおるは おったはおったよ、
そっか、じゃあ関係ない
ん
か、
うん、いや分からん、俺は逆に大阪で受けてないからもう大阪はもっとこうゴリゴリやったんかもしれん
そっか、
うん、まあでも 今の日に変な人に当たってないんやったらいいな、
うん、そう今のところはね、よくて、結構柔らかい感じの人なんで、あと1回が、まあ、注射もなんか、あんまりうまくいきそうに今ないイメージなんで、優しい人だったらいいなっていう、
うん、
願望を持ってます。
まあでも、なんていうの、別に試験、合格不合格とかじゃないやろ、別に教習所じゃないから。
あ、そうそう、別に合格不合格じゃなくて、うん、まだただできるかできないか、
自分に、
そうそうそう、できるかでき
ない、自信をつけられるかどうか、
そうそうそう、
うん、
まあゆえにまあよりシビアっちゃシビアだけどはい、それがまあ僕の2024年のコミットしてる目標なんで、これは達成して、
応援してます、
達成していきたい、ありがとうございます、
進捗楽しみにしてるわ
そうやね、うん、パートナーはしきりに怯えてるけどね、俺の運転を乗らないでくれって言ったけど、
なんで乗ろうと思ったの？やっぱその子育てとかで2人とも運転できた方が
そうそうい
いやろみたいな、
そうそうやし、やっぱね、あ、そう、街のやっぱデザインというかがやっぱ車ある前提になってるよね、なんかいろんなとこ行くにしても、うん、だから乗れた方がいいなって 思ったっていうのが一つでかいかな。あと、
うん、
なんかまあ新しいことっていうか、あんま やってないから、やってなくてまあ役に立つことって思うと、本当運転かみたいな感じかな。
うん、
やし、まあ実用的っていうか、実際問題、ね、まあ、子供のこともあるし、まあ、いける行動範囲も広がるし、みたいな。
そうやな。
うん。
っていう。そうやな。まあ、確かに、俺もコロナ禍になって車運転するのは、まあ、アメリカやと余計に車社会やけれども、
うんうん、
まあ、街のデザインっていうのもあるし、その行動範囲が広がるっていうのは結構いいよな。
すごい当たり前けどな、そう。
うん。特に子連れやと、
うん、
だいぶ選択肢増えるやろ
う
し。
そうそうそう。公園とかもね、うん、あの毎日行ってる公園じゃない公園、うん、変なとこにあったりするからさ。どう考えても電車で行けるかみたいな。
そうやな。まあ、てかその方が子連れて楽っていうのもあるしな、車の方が。
まあまあまあ、それもあるね。
うん。
電車はな、なんていうの、そうそうそう、ほんまね、日本の電車本当にもうね最悪やからね、マジで。まあしばらく乗ってないからわからんと思うけど、ほんまに、いや、その育て初めて思うね、なんかエレベーターとか、うん、お前ら絶対乗らんでやろみたいなやつめっちゃ乗るからね、エレベーター。
いやいや、でもそのまあ混雑はあるけど、エレベーターとかエスカレーターとかはもう、うん、何言ってるんですかって感じで、もうニューヨークなんてもう駅単位でそもそもエレベーター、うん、エスカレーターないっていう駅が大変やから。
ああ、そうなんや。
そのである駅でも壊れてて動いてないとか。
ああ、じゃあじ
ゃあそんなんやから。
いや、サンフランシスコってなんかやっぱ結構充実してたかな、なんかそういうなんていうか、
サンフランシスコはあのだから本当にあの街の中を走ってちっちゃい電車は確かにほぼエス、うん、いやでもサンフランシスコのも壊れてて動いてないとか結構あった。
ああ、そうなん。
東京人が少ないからどっちもどっちだと思うけど、
ああ、なるほどな。
でもその設備面で言うと都心のその公共交通機関の方がベビーカーには使いやすいと思うけどな。
うーん、そういう壊れてるとか壊れてないとかそういう話、うん、あ、俺が言ってるのはなんかもっとあれ、人の人の動き、人の
分かる分かる、うん、
そうだ、そこが、そうだからシステム、そうシステムとしてあるのは大丈夫なのはまあ大前提としてっていう話だけどね、
うん、そうな。
壊れてる壊れてない、
うん、まあ、確かに日本のそういうのはあの譲る譲らんみたいなのはあの車椅子の人とかでも聞くしな、よく。
ああ、そうそう、特にそうね、うん、あの障害を持ってる方に対する、そうだからエレベーターもだから結局そういう人らも乗れなくなってるしさ、
うん、
だすごい思うこといっぱいあるな。あの優先座席もそうやしな、うん、なんか俺だからサンフランシスコでバスかなんか乗った時になんか全然分かってなくて、うん、優先座席に座ってしまったよ一回。
あ、はい。
そしたらなんかすごい視線を浴びたよ、なんか。
あ、それはなるほど。
そうで、あ、なんかミスってるなと思ってめっちゃ怖くなってスパーって立ってんけど、でもそんぐらいやっぱ温度感が全然違うなっていうのは思いました。
うん、
そんぐらい なんていうか誰かが来るかもしれないって可能性のことをずっと考えてるのかなみたいな、その今空いてても座らないみたいな、
うん、まあ、すごい面白いな。
そうそう、いた時を
あんま個人的にアメリカでそういうの感じたことない。なんか割とみんな平気で人来るまでは座ってるイメージだったけど、まあ、でももうサンフランシスコまだ俺離れてちょっと経つからあんま覚えてないっちゃ覚えてないじゃん。
うん、いや、なんか俺はすごいそれがカルチャーショックやったっていうか、ああなんかそういうもんなんやなみたいな思ったのもあるかな。
うん、
うん、まあ、っていう、まあ、その話はね、まあ今ここで、
まあ、埼玉やとね、なんか北部の方とかやと車で行けるとこ結構面白いとこあるし。
え、そうなん、ちょ、ま、そんな面白いとこあるん
だ。いや、なんていうの、なんか牧場とかさ、サイボクファームとかさ。
ああ、サイボクファームね。
そうそうそう、
はいはいはい、確かに、
うん、あとほら秩父までハイキングに行くこともできるし。
ああ、なるほどね。
うん、もちろん遠出してさ、それこそ
無味な
の富士五湖、うん、富士五湖の方とか長野とかもさ車あったら行けるわけやん。
うんうんうん、
うん、
確かに。
なるほど、結構行動範囲広がって子育ても楽しくなる、楽しくなるというかいろいろ選択肢ができるんちゃうかな。
まだ運転できてないからそこまでの発想があれよ。まだ家の周りちょろちょろすることしかないな。確かに。
ちょっと、ね、そういう未来を
目指して、未来をね、目指して頑張っていきたいと思います。ああ、
そうそう、温泉とかも行けるし。
いいね。
うん。
確かに。ちょっと
言う。そういうなんか車でしか行けない、まあ運転できるかつ持ち、その自家用車があると、うん、車でしか行けないところに出かけるためのハードルがむちゃくちゃ下がるから。
うんうん。確かに。
うん。
そうだね。
それはなんていうの、あのほら、レンタカーあれば行けるやんみたいな、そういうコスパではちょっと換算できない利点
が。ああ、なるほどなるほど。
その、そう、ハードルが下がるっていう。
そもそもの前提条件として設定できるかできないかみたいな話です
よね。うん、
なるほど。
いや、コストコとかにもサクッといけるし。
ああ、そうやね。それ言ってたわ。
うん、
あと、IKEA とか。
そういうやつか。うん。
まあ、まだ、行けてないけど。
そうそう。こと、じゃあ、今年中に。
今年中にね。
俺の運転に。コストコに行くという。
うん、震えながらみんながね。俺の運転に。いやマジ OKR 、
うん、
それは、はい、そんなかな近況、はい、なんかあの、そうね、そんなところでいいんじゃないですかね、はい、
うん、
最近そうですね、まあ、デメさんといえばガジェット関連ですけど、ちょっとかなり
充実、でもなんか今回山田もいろいろ
書いてくれてる、まあ、俺のは書いたけど、まあそんなに、うん、あの盛り上がらないんで、ちょっとデメのやつか先聞きたいかな。
あ、ほんま。
うん。特に。
俺、ちょっと微妙にガジェットじゃないものも含まれてるけど。
いや、ここに。あ、でもまあ、未到着なんやけど、このラムダ氏のパームイン。
うん。
これ、めっちゃ気になってるんですよね。
あ、知ってたよ、山田もやっぱ。
いやず、なんかね、電車とかでよく広告流れてるの、パナの。
あ、電車、そうなんや。
そう。で、これ、で、ヒゲ剃り、ちょうど買いかけたいなと思ってて、うん、あの、何やったっけ、巻いてたモノランドやっけ、
モノマニア、
モノマニアとかさ、
うん、
見たけど、うん、どうなんだって思ってた中でこれが出てきたから、でしかも今回デメ書いてくれたんで、ちょっとどういう経緯なのかちょっと聞いておきたかったなって、
そう、いやで俺がこれまだ届いてないけど書いたのは、あのショノと山田が出張したっていうのを見て、
うん、
そう、あ、これそう、俺もな、旅行とか出張に便利そうやなと思ってこれを買って、今到着、これね日本でしか買えないから、その国際配送だから今待ってるんだけど、
ああそうなんや、日本でしか買えない
んだ、そう、うん、こっちはまだ売ってないね、で、そう、あのまあ山田は知ってると思うけど、一応説明すると、これはその普通ヒゲ剃りって、そのブレード部分とハンドル部分と、まあ、T 字型に電気カミソリでもなってると思うんやけど、うん、電気ヒゲ剃りかシェーバー、
そう、
なってると思うけど、まあ、これはそのヘッド、その部分だけ、
そうよね、
持ち手、そのいわゆるハンドル部分がなくて、まあ、そこを手でつまんで触る、あの剃るみたいな、すごいコンパクトになってて、で、うん、もう一個一番いいのが USB Type-C で充電ができるっていうことで、
うんうん、
そのまあ、出張旅行に持っていくでも、まあ、ケーブルが一個減らせるっていうのも嬉しくて、まあ、その本体も小さいし、ね、専用のケーブルもいらないっていうので、
うん、
すごい良さそうやなと思って、まあ、買ってみたっていうのが、モチベーションで、でさっき山田が言ったのは、それなりにもうメインのやつをこれにしようかなぐらいで考えてるってこと？
ああ、そうそう、もう
あ
めっちゃコンパクトで収納しやすいやん、うん、これ。
そう
だな。まあ、タイプ C ですぐ充電できるし、
うん、
今フィリップスのやつ使ってて、なんかそれはなんか二股の、まあ、そんなしょっちゅう充電しなくていいんやけど、あの二股充電器なの、わかる、うんうん、なんていうか、
あのメガネ型の、
そうそうそう、メガネ型
のケーブルだったり
するって、し、で、まあ、それのその勢いも、まあ、なんか弱くなってきてて、うん、やっぱこれ、良さそうやなと、ただ、結構するよね、そのヒゲ剃りの値段ではないよね。
結構する。まあ、てか、高級ヒゲ剃りの価格帯ね。
そうそうそう、4万とか、そう5万とか、そういうスケールやから。
うん、あのこれ確かに3万3000円ぐらいで安いモデルもあるで、そういえば。
あ、そうなんや。
あのね、なんかね、これ、外、しかもな、機能は一緒で、
うん、
あの、外装が、なんていうの、ちょっと、大理石っぽい、ちょっと高級な手触りのやつが、その4万ぐらいする高い方で、
うん、
ただの黒い樹脂の、
お前。
やつが3万3000円ぐらいのがあって。
あ、あるある。 あれは。
そう、俺は外装は別にどうでもいいからそっちにした。
あ、なるほど。あ、
そうなんだ。うん、だから、そう、俺も最初高と思って、まあ、3万3000円でも高いけど。
高いけど。
そう、まあでも、内容一緒で7000円ぐらい安いなら全然こっちでいいかなと思って。うん。
いや
で、
いいよね。
なるほどな。これも、え、山田ってな、このシェーバーで毎日ヒゲ剃る？
いや、毎日じゃないね。なんか3日に1回ぐらい。
ああ、じゃあ確かにこれでいいかもしれない。っていうのも、その、毎日剃る日やと、
うん、
多分洗浄とか充電がめんどくて、あの、洗浄台付きのやつの方がやっぱ楽やと思うねんな。
ああ、なるほどな。
あの、普通に持ち手もついてて。
うんうんうん。洗浄台付き？なるほど。はいはい。
うん。多分そのパナソニックとか、あとブラウンとかにもあるけど、そのアルコールのカートリッジがついてて、ヒゲ剃り終わったらそこにガチャって置いたら、もう自動で洗浄もしてくれるし、充電もしてくれるみたいなやつ。そう。で、俺は普段使ってるのはそういうやつで、まあそれも結構古いけど、10年近く使ってるやつやけど、もう、俺はそっちと入れ替えるつもりでは買ってなくて、その出張とか、
出かける出先で
使う旅行用に、そうそう、買おうと思った。
あ、ほんまや。あ、こういうのがある。これの方が良さそうやな、確かに。
でも3日ぐらいやと、その収納のコンパクトさとかを取って、あと旅行の時にもそのままこれ持っていけるしってので、これをメインって考えるのは、まあ、そういう考え方もあるかもしれない。
うん、でもなんか清潔問題はやっぱあるな、ヒゲ剃りって。
うん。
うん、わかる、それ。あ、なるほど。あ、でもこれ邪魔やな、この洗浄機は。
そうやね、これでもう一個その流し台の場所取る、
うん、
一角取るからね。
うん、なるほどな。
うん、
いやこれちょっとまた届いたらぜひ、あの、威力とかも教えてほしい。
そうやな。ただ
威力
多分前やな、そうやな、ヒゲトリマーの時も話したけど、
うん、
まあ、俺はまだこのラムダッシュパルムイン、パームインか、うん、
パームイン
っていう使ってないからなんとも言えんけど、パナソニックのグルーミング系の製品はクオリティ高いから、
うん、
しかもこれはその高級ラインやんか、
うん、
だからその性能としては申し分ないと思う。あの、サイズ的に毎日使うにはちょっと使いにくいとかはあるかもしれんけど、持ち手がない、何やかん普通のヒゲ剃るとやっぱ違うやん、
うんうん、
けど剃るクオリティとかは、あの、俺は信用してる。
なるほど、
うん、
じゃあ大丈夫か
と思う
と思う。なるほど。いやー、これ楽しみですね。ちょっと期待します、レビュー。あとは、あとこれね、このブックスタブ、これ、
うんうん、
ウルトラシープロってやつ。これあれっすよね、なんか昨日か一昨日かな、リビルドで宮川さん買ったって言ったやつかな。
ああ、そう、宮川さんはこれのスマホサイズのやつかな。
あ、サイズが違うんや、これは。
そう、ここのこのブックスっていうブランドが、いろいろこの電子ペーパーのガジェットを出してて、まあだからこれ、うん、なんて言ったらいいんやろ、スマホではないねんけど、うん、電子ペーパーでできた、まあ、iPod Touch みたいなやつとか、
うんうん、
iPad mini みたいなやつとか、うん、iPad みたいなサイズの電子ペーパーのデバイスで、
うんうん、
で、そう、いろんな種類があるし、あと白黒とかカラーとかもあんねんけど、
ほんまや、
宮川さんが買ったって言ったやつはスマホサイズの白黒のやつ。
パルマってやつか、パーマってやつ。
そうそうそう、
はいはい、
うん、
で、デメが買ったのは
タブレットサイズでカラーのやつやね。
へえ。
なんか、あの、もうちょっとその技術書とか、あと漫画とか読むのにも使いたかったから、
うん
うん、これぐらいのサイズがいいかなと思ってタブレットサイズにした。
非インクでカラーでってこと？
そう。だからカラーのインクってまだ Kindle にはないやんか。
そうそうそうそう。そうやね。漫画読むの
もそう
や
ん。まあ、そんなに、うん。ただそんな鮮やかじゃないけどな。
ああ、なるほど。
うん。あの、もちろん液晶には全然かなわない。
うん。でも液晶はさ、やっぱ読んでるとしんどいやん、目。
そうやねん。し、電池なくなるの早いやんか。
うんうん。
なんか読みたい時に限って電池切れてるみたいなタブレットと。
ああ、
でもまあ、これは Kindle 並みの電池持ちやし、まあ、あの、その反射とかも。ないから、ないというか、その、うん、液晶みたいにギラギラ光って目が疲れるみたいなこともないから、
うん、
読書には結構良くて。
いいな。
で、 そう、あとその Google プレイが入ってるから、うん、まあ、そういうリビルド聞いたらもう大体分かってるかもしれんけど、そう Google プレイが入ってるから別に、うん、まあ、Kindle のアプリ入れて Kindle も見れるし、
うんうん、
なんか普通に PDF リーダー入れたりとか他の電子書籍アプリも使えて、あとはその Kindle 使ってて一個ちょっとイラッとするのが、 Kindle ってその入ってるチップが結構しょぼいから動作が結構
遅かったり
するけど、うん、そうそう、まあ、これはその普通にスマホクオリティのやつが入ってるから結構動作もサクサクで、なんでまあ結構そこがいいかなと思って使ってる。ただやっぱ俺が買ったやつはタブレット、そのモデルによるんだけど、俺が買ったやつはタブレットやから、その読書なんていうの、専用デバイスと設計されてなくて、だから一個ちょっと残念なのは、そのハードウェアボタン、例えば Kindle Oasis を俺前 Kindle 使ってたんやけど、あれはハードウェアボタン、ページめくりのボタンがすごいいいところについてて、こうページめくりが片手で手軽にできてんけど、これはハードウェアついてんねんけど、普通のタブレットの、 あの音量調整ボタンみたいなところについてるから、
上の方
ちょっとその本、そうそう、本読みながら気軽にそれでポチポチ押してページをめくるみたいな、ちょっとやりづらくて、だからそこがちょっと残念。
なる
ほど。あとは Kindle との違いは防水じゃない。
ああ、お風呂で読む人は、うん、じゃあちょっと
そう、うん、
いや
だけど、うん、結構気に入ってる。
結構上位互換やな、 Kindle のそのなんていうか、割とそのまあページめくり問題はあるけど、でも普通の Kindle はあれやん、うん、その画面タッチでページめくったりするしさ。
そうやな。
いやこれめっちゃ良さそうやなと思いました。
結構いいと思う。なんか最近なんかこの俺の周りの人が結構ちょっと、その真っ先の宮川さんもさ、周りの人って俺がウォッチしてる人が
ガジェットハンターたちが、
そう買ってるイメージで、俺もその流れに乗って買ってみたけど結構良かった。
うん、いやいいっす。まあ、なんか、
うん、
リビルドの時はなんか縦書きがどうのこうのってなったかな、は言ってたかな。
多分あの宮川さん買ったモデルはかなり縦長の画面やから、
うん、
縦書きやとなんか普通の本よりもだいぶ縦長に表示されて、
あ、そういうことか、
ちょっと読みにくいみたいな感じやと思うけど、はい、まあ、それはほんまにモデル次第やな。
なるほどね。
モデルの画面のそのサイズ次第。
うん、いやこれ見た後やっぱ Kindle 買った話しづらいな。
いやいやこれでも山田が買ったんでペーパーホワイトやろ。
そう、新しいペーパー、新しいっていうか、まあ今出てるペーパーホワイトも買い替えたんですね。うん、
いや、ペーパーホワイトがいいっていう人は、ペーパーホワイトはちゃんとアップデートされてるし、全然いいと思うで。
ああ、まあまあそうだけど、
ね。USB Type-C にもなってるし。
うんうん、そう。だし、うん、うん、いいの、いいんですよ。その価格もそんな高くないから、セールの時買えばね。まあまあ、うん、なんか値段とクオリティ的にはまあ、まあ、そういうもんやなみたいな感じではあるけど、ただなんかサイズがなんかでかくなってたね、前より。
あ、そうなんや。
そう
前もペーパーホワイト、
前もペーパーホワイトだけど、横幅がでかくなってて、なんでだとは思ったけど、まあ、
画面の大きさ、それとももう全体的に大きくなってんの？
画面も的にも全体的に大きくなったね。
うーん、
まあ、でも読みやすくはなってるかな。軽さは一緒、重さ一緒ぐらいで、まあ、画面でかくなってるから、まあ、いいっちゃいいんやけど、
うん、
なんかコンパクト至上主義やから結構まあまあって感じかな。まあ USB-C なのいいと。あと Kindle Unlimited が3ヶ月無料でついてきて、最近それ読んでたりするけど、まあ何も Unlimited ではないっていうことだけは伝えておきたいかな。
ああ、読めない本がいっぱいあるっていうこと
読めない本しかないやんけってか、読める本なんやねんこれって、どうやって探すのこれって思ったね。うん、
すごい。これはなんかその正規の値段で腹入りにはちょっとしんどいよな。
うん、これは
値段、俺も時々このセールとかで体験してるけど、
値段と比例しないよね。
うん、
まあでも雑誌とか読む人、でも雑誌読むんやったら別になんか他の、まあ、ドコモとか楽天とかやってるやつ、
そうそう、あの600円ぐらいで読めるやつやろ。
そう、
うん、
だからこれはどういうあれなんだって思いながら、まあ、ただその中でもなんか自分が好きそうなやつをバーって探し出してダウンロードして、まあ、3ヶ月だけなんで、まあ、読んだりしてますね。
うん、
です。
これな、あの、
うん、
で、Kindle Unlimited 出たタイミングすぐの時はね、めっちゃなんか良かったん。
あ、そうなんや。
そのコンテンツ。
うんうん、
でも、まあ、別に噂して、 程度やけど、そのめっちゃいろんな、例えば漫画とかも全部、
うん、
全部じゃないけどめちゃくちゃアンリミテッドがあって、でもこれってその金アマゾンとしては読まれたページ数に応じてあの作者にお金が入る わけやけど、その日本人の、まあ、だから漫画ってやっぱ日本特有で、
うんうん、
アメリカにはそんなにみんな漫画を読むわけではなくて、
うん、
だからそのページ数でいうとやっぱりその日本の漫画読書量ページ量っていうのがやっぱそのアマゾンの多分想定を相当上回ってたみたいで、
うん、
でめちゃくちゃ漫画のバリエーション絞られて
ああそうか、読まれすぎたってことか。
そう、うん、もうすぐなんかもう1ヶ月もしないうちぐらいにめちゃくちゃ減ってみたいなことがあった、うん、
なるほどな。そう、これで俺はで最初さ、リミテッド、アンリミテッドじゃなくて、あ、違う、リミ、その、いっぱい読めるんやと思ってさ、火の鳥とかあってさ、それで読み始めて、あ、これ火の鳥全部読めるんやと思って読んでたら、5巻か6巻ぐらいで、有料ですってなって、ふざけんなよってなって、まあ、結果的に全部買ったんやけど、最終的に。
わ、載せられてるね。
ま、そうそう、まあ、うん、1冊300円ぐらいからまあいいんですけど、
うん、
これはちょっとひどいなと思いました。ミスリードも甚だしいっていう。
まあこれ本のサブスクって難しいんやな、だから、
うん、まあ、うん、まあ結構なんていうか利権岩盤っていうかあんのかなって感じはしちゃうよね。
うん、
まあ、ビジネスモデル
は難しい。まあ漫画と、うん、漫画と活字の本と多分同じモデルでできないよな、そのさっきのページ数の問題があるからな、
うんうん、だからページ数でお金払うっていうのはちょっとなんかナンセンスな感じがするね。あ、でもどうなんの、うん、動画とかでもそうなのかな、ちょっとその辺がよく分かんないですけど、
ね、動画はあ、まあちょっとよく分からんけど、あの音楽のストリーミングは再生時間、
あ、まあそうやね、
確かにとかいうの
再生回数やな、
うん、そうそうそう、
確かに。いや、あと、まあ、結構それでびっくりしたのがなんか AI 写真集みたいなのがめっちゃたくさん入ってて、あのステーブルディフュージョンとかで作ってるやつなのかな、分かんないけど、うん、あの女性の水着のとかがめっちゃいっぱい入るの、このアンリミテッドの中にそれもめっちゃびっくりした。あ、なんかそういう小銭稼ぎのビジネスがあるんやなみたいな、
うん、
でこれ見る人がいるんやなっていうのも思うし、まあ、いるかどうか分かんないけどすごいな。
まあ、これとかね、これほんまにこれもだからページ数やから、とにかくたくさん出して、
そうそうそうそう、
そうそう、薄く広く誰かに読んでもらえばお金になるからな。
なあ、
し、生成コストは限りなく低いし。
ねえ、いや、うん、なんかすごい、なんていうか、暗い気持ちになるアンリミテッドでしょ。あんまりなんか体験としてはよくない。
まあでもそれでな、でもあの火の鳥を嫁と出会えたりとかもあるわけ
だから。確かに確かに確かに、うん、あの火の鳥はマジでまだ6巻か7巻、あ、まあ、8巻ぐらいかな、確かに読めてないですけど、いや、めっちゃ面白い。
あ、全部読んでないのか。
まだ読めてない、うん、いやでもすごいね、やっぱなんか大人になってから分かるね、やっぱ子供の頃多分図書室とかで読んだ記憶があるんやけど、ここまでこううおーみたいな感じはなかった。
そうやな、子供向けではない感じするわな、
ちょっと、うん、子供の時には気づけない視点が多すぎるか単純に、まあ、ただそうじゃなくてもなんかアクション漫画としても普通に面白いけど、まあ、それよりもなんていうかこう、ね、人生みたいな気持ちになりました、ね、
なんかちょっと名前は最後のやつが一番俺好きやったな、太陽編やったっけ、ちょっと忘れたけど、
あ、なんか LINE で送ってくれてたな、うん、ちょっとそれチェックしておきます、
うん、でも多分8巻でもう、え、そんな、もうだいぶ終盤じゃない、あれ確か9とかまでしかなかったんちゃうだっけ。
いや、なんか俺が買って
、もっとある
Kindle で売ってるのは何なの、あ、でも16巻ぐらいまであったよ確か。
あ、結構あるな、じゃあもうちょっと先か。
そうそうそう、今半分ぐらい、最後の太陽編か、太陽編、
うん、確か太陽編って名前だと思う、
うん、ちょっと期待してます、
うん、はい、また読み終わったら教えてください。
はい、あとは、あ、自作 PC とかですか。
ああ、そうやね、その自作 PC にこの度入門しまして、
なんか前言ってたね、なんかさ AI の勉強でどうのこの、
うん、あれもうこれ前から話したっけ、
うん、なんか作り始めたみたいな話を聞いた気がする前の時。
あ、 Twitter に書いたかも、
うん、で出来上がったってことも
そう、まあ、出来上がったら別にその作り始めてすぐ出来上がってんけど、
う
ん、うん、入門の意味はあんまり、いや、だから初めて作ったっていう。
ああ、そういうこと。
そう、あの、ずっとか、もう基本、この学生時代からほぼ Mac しか使ってなかった、ほぼっていうか、自分で個人で持ってるのは Mac しかなくて、
うんうん。
うん、でも、まあ、ずっとその、それこそさっきの生成 AI とか、
うん、
あとはまあゲームで、例えばフォートナイトとかで、
うん、
自作で Windows の PC 持ちたいな、あの、ちょっと遊びたいなっていうのはちょっと思ってて、
うん、
で、自作 PC って、その、それこそ AI とかゲームのために使おうと思うと、一番お金かかるのってグラフィックボードやねんけど、
うん、
あの、11月に転職の合間、日本に弾丸帰国、1週間だけ帰ってたんだけど、その時にちょうど阪神が日本一になって、
あれ
で、実家に、
上信で買ったみたいな話だっけ？
そうそうそうそう。上信の阪神日本一セールに乗っかって、別に阪神ファンでもないのに、
まあ
別にグラフィックボードが安売りしてたから、そう、買って、で、まあ残りのパーツはこっち持ってきてアメリカで買って、初めて作ったんやけど、で、まあそう、その、まあゲームでフォートナイト動かしたりとか、まあそのステーブルディフュージョン動かしたりとか、
うーん、
まあそういうことやって遊んでんねんけど、ただ、あ、どうした
ん？いや、でもその、なんかゲームは分かるんやけど、その生成 AI 系もやっぱパワーがいるからってことなん、うん、Mac じゃと厳しいみたいな感じ？
あー、Mac、まあそうやな。パワーっていうよりは、その、もうこの AI 系の、
うん、
ライブラリーで、ほぼ、
うんうん、
あの、NVIDIA の GPU に依存してて、
うん、
その CUDA っていう GPU を使って、GPU ってもともとそのグラフィックプロセッシングリーって、画面を描写するための CG をこう計算したりとか、うんうん、そのためのまあチップ半導体なわけですけど、
うん、
そのまあ行列計算が得意で、イコールその AI の計算にすごく向いてて、
うん、なるほどな。
で、その GPGPU って言って、その A、まあ行列計算に GPU を使って、まあその AI とかを効率よく動かしましょうっていうのがあるんやけど、その GPGPU で一番もうほぼデファクトスタンダードになってるのが CUDA っていうその NVIDIA の作ってるライブラリで、
うーん、
で、イコール、まあ自分で AI 系で何かやろうと思うと、まあこの GP、NVIDIA のグラフィックボードを持ってることはほぼ必須で。
なるほど。そういうことなのか、う
ん。そう。で、Mac は NVIDIA の GP は積んでない、積めないから、
うんうん、
まあ実際 Mac はやっぱそう選択肢になりづらい、
うん、
っていうのがまあ、
背景な。
そう。あの、自作 PC が必要になった理由でね。だから今、うん、話若干それるけど、その NVIDIA で、NVIDIA の株価は、この去年1年間とかで爆上がりしてて、
なるほど、
それはなんでかっていうと、この AI の開発競争になって、各社、もうそれこそ Google とか、マイクロソフトとかが こぞって、NVIDIA の GPU を買ってて、
買い当たってるから。
うん、で、まあ、すごく売り上げが上がってて、まあ、例えばその、もう、グラフィックボード、性能高いやつは、中国に。金融措置が出たりとか、なんていうの、もうそれが、それ一つが、なんていうの、国家のセキュリティに関わってくるから、
うんうんうん、
みたいな、
うーん、
感じで、あるぐらい、この NVIDIA の GPU っていうのは今、国家戦略上重要なものになってきてるんやけれども、それが阪神の優勝セールで売られてたから、まあ、俺が買ったやつはもちろん、その、そんな、
スケールの差
が、一般人が買える、そう、一般人が買えるレベルの、やつやねんけど、俺が買ったやつより1個上のやつはもう中国に持っていけないんだけど、俺が買ったやつはギリギリ中国にも持ってって OK な。
ああ、なるほどね。
もう一般人向けのやつ。そうそう。で、まあそれを買って、遊んでますっていう。
やっぱ、
感じ。
これからのトレンド的にはそれキャッチしておかないとって感じですか？そういう。
いや、まあ、それこそクラウドとかでもさ、まあゲームはもちろんやっぱ自分であった方がいいけど、AI 系は、クラウドとか使ってもできるから、必ずしも自分で持ってないとあかんとは思わないけど、
うん。
うん。まあ、自分でやっぱ遊んでみたかったし、まあゲームもできるんやったら、なおかつ、なおさらやし、ちょっと、だって一回パソコン作るっていう経験もしてみたいなと思って、
あ、まあ、
そういうのもあって、そう。いろんな理由をつけて、ちょっと買ってみたっ
ていう。後付けかな。後付けかなった。言われたら。
きっかけは阪神が日本一になった
。おかしいけど、それ。話のスケール。とは、あ、これは椅子を買ったって話。
そう。
これ
ニーチェア。
わ、これめっちゃいいやん。
そうやね、折りたたみの意識の椅子で、山田が前どっかで話してたスノーピークの折りたたみの椅子
だ、それ買うみたいなの言ってたよね。
そうで、あ、これめっちゃいいやんと思って最初それを買ってんやけど、
うん、
ちょっと自分の太ももサイズやと幅が狭くて、
あ、
なんかリラックス用に買ってんけど全然リラックスできなくて、
なんかちょっとそれは分かるよ俺、別にそんな、
ちょっと幅狭いやんね、あれ
狭い狭い、
うん、だからちょ、それはまあ返品して、
お、
でもそれからずっとだからあんまりこれっていうのを見つけられてなくて、
うん、
まあ、だから折りたたみで、まあ、いらん使わへんときはこうしまえて、かつ結構リラックスできる、うん、読書とかに使える椅子がいいなと思ってたけど、
うん、
でこれを見つけて、これもうなんか作られたのに1970年とか、日本の新井武さんっていうもう亡くなってあるというデザインの人が作った椅子みたいで、うん、あ、すごい良さそうやなと思って、
いや、めっちゃいいよ、
これをそうそう買ってみてんけど、これはその幅も広いし、まあ、そのアウトドア用じゃないから結構しがっしりしてる、ちょっと大きいかさばるけど、あの、うん、スノーピークに比べるとサイズもあ、
はいはい、
あるし、
はいはいはい、
けどまあ折りたたんで幅狭くして収納もできるし、結構幅そのリラックスもできて、あと、あの、何、オットマン、うん、足置くところも別売りであって、それも使って結構こうリラックスもできるし、結構気に入ってます。
いいねこれ、
うん、
すげえ欲しいこれ。
いや、なんかこうインテリアにも合わせやすい感じで、
うん、差し触りがない感じで、
そうい
いね。
何種類かあるけど、うん、おすすめです。もう、もはやガジェットじゃないけど、これは。
いや、
ガジェットを使うための椅子。
ああ、なるほど。いや、これいいね。いや、これ欲しいね。
そう。日本のやつやしね。
うん。いいっすね。
うん、
これはすごい参考になりました。
まあでも、スノーピークのやつ使ってるんやったらね、ほぼ用途をかぶってしまうかもしれない。
うん、ほぼ使ってないね。無印のなんか、あの、何、ビーズクッションみたいなのしか座ってない。
ああ、結局。
あとは、アップルウォッチかな。
これはね、
買った。
そんなに話すことはない人気。そう。あの、ちょっとね、あの、もともと、まあ、この間 iPhone 新しくしたっていう話したけど、その時同時に出てたアップルウォッチウルトラの2。うん、やねんけど、もともとアップルウォッチは全然買うつもりなかったっていうのと、アップルウォッチって今回このウルトラって2世代目で、1世代目去年で、一昨年かも出てて、うん、でもその時からあのデザインとかあんま好きじゃない、俺はそのステンレスのアップルウォッチが好きで、
うん、
だから普通にアップルウォッチのシリーズ8かな、一昨年出たやつ、それを買って使ってたんやけど、なんかめちゃめちゃ電池減るようになって、1日ギリギリ持つか持たないかみたいな。
ああ、一緒やわ。違うんだけど、う
ん、なんかね、去年のソフトウェアアップデートで最初バグがあってめっちゃ電池食うようになりましたっていうのはもうアップルも認めてて、
んだけど、うん、あ、そうなの、うん、
でその後バグ修正のアップデートがあって、
うん、
治るかと思ったら、それでも結局昔よりは全然電池食うような気がして、
うん、
でもう結構腹立つぐらい電池なくなるからで、ウルトラは電池持ちが何ていうんですか、売りなんですよ。
ああ、そうな
の。あのサイズがそもそもでかいし、電池も倍ぐらい持つっていうので、
うん、
まあ見た目は一番好きではないんやけど、もうちょっと電池なくなるの鬱陶しいからこれにしてみようかなと思って、そう、
うん、
買ってみて、まあ確かに電池はめちゃくちゃ、もう2日使ってもまだ残ってるから、
すごい。
電池は良くなった。
それはすごい。
あと画面も大きくなったから、まあちょっとなんか見たりするのはしやすい。
うーん、いいね、うん、
っていうので。
確かにちょっとデザインはごついね。なんか
そうやね。っていうのと、
アウトドアっぽい。
あ、そう、アウトドア向きやね。なんかね、うん、ベルトも山登り用と、
うん、
トレイルラン用と、
うん、
ダイビング、スキューバダイビング用みたいな感じ、
うん
うん、結構そういう用途に
あ
寄せてる感じ。
なるほどな。そう、俺も電池の減りめっちゃ早くなったから、なんかバックグラウンドのなんか更新みたいなやつがスタバしか設定できて、はいはい、それをなんか結構切っていらんやつ、うん、それちょっとはマシになったかな。でも1日やっぱ持つか持たないかぐらいですね。
そうやな、1日持たないことあると結構、うん、ね、
いや特にね、
厳しいよな。
そう、日本へとそのスイカをこっちに入れてるとさ、
ああ
特に怖いよね。やっぱこの間出張の時も怖くてさ、そう新幹線の情報とかも、うん、そ全部そっちに入れてさ、あアップルウォッチに入れてたら、
うん、
いいねんけど、なんか急に最後の方になって残り 10% ですみたいになってさえみたいなでもそれを予期してちゃんと充電器持ってたから充電できてんけど、でも結構ストレスやなって思いました、
うん、そうやな。あれアップルウォッチはどうなの？だから少なくとも iPhone は電池切れてもあのスイカはしばらく動くらしいけどな。
ああそうやね、うん、いやそうスイカはそうやねんけど、そのい新幹線の、
あそうか切り替えなあかん
動機のやつとか
別のチケット、
そうその辺はどうなんかなっていう、
多分動かんやろうな。
そうそうそう、
うん、
まあでも多分まあ調べたらなんか何かしらやり方とまあいろいろあるんやろうと思うけど、その辺は考えたりするのがやっぱね、こういうのってそういう考えなくするためにいろいろ事前準備してんのにみたいな感じはあるからなんかすごいストレスやなって思いましたけど。
いや充電器だとね、あのアンカーがめっちゃコンパクトな、うん、なんていうのケーブルじゃなくてほんまに充電部分と USB Type-C の差し口直結みたいな、
あ、はいはい、
充電器出してて、
うん、
で俺も電池なくな、すごいなくなってからそれを持ち歩いてた。
あ、なるほどね、直で、
うん、そう、なんかしら例えばもうどこでも USB Type-C のポートならどこでもそれ直で挿して Mac とか充電できるから、
うんうん、なるほどな、
うん、
そうやな。
前ももうそういうのめんどくさいからこの ごついやつに買い替えた。別にこい、このこいつ特有の機能は全然使わないねんけど。
ああ、そのなんかアウトトレッキング的な、なんか。
そう。
まあそうやんな。
うん、
そんな、する人はまあ、まあ、する人にとってはまあ、便利なのかな。わかんないけど。
うん、でもね、正直そんなにね、デバなんか、完成度が高いデバイスとはあんまり思えない。ていうのも、一個で一番気に入らないのが、これだけ、ごつくて画面サイズも大きくしてるのに、その文字盤が全然で、
うん、
その このサイズ専用だから、ウルトラ専用の文字盤が全然充実してなくて、
ああそのなんか柄ね、
そうだから結局普段普通のアプローチの文字盤を拡大表示するのがほとんどやね。でこのウルトラ専用の文字盤は基本的に1バリエーションしかなくて、そいつは多少他のやつよりも、なんていうの、あの、なんて、ウィジェットのさ、
うん、数が。
表示、数とかは多いんやけど、
うん、
なんかあんま大画面活かせてなくて、
ああ。
だからその、文字盤とか、ウォッチ OS の UI 的なところで、あんまりこの、ウルトラの画面のデカさは活かせてないから、まあだからハードウェアっていうか、ソフト側の問題だよね。
うん。
なんかこう、せっかく画面大きくしてるから、もうちょっと大きいからこそ、できることを増やしてくれたらいいのになっていうのを思う。うん。
まだ追いついてないかな、そこまでは。とりあえずでかくしてみたいな。いや、そんなところかな。じゃあ、
そうっすね。
はい。なんだっけ。あとは、コンテンツとかっすか。
コンテンツ行きましょう。
コンテンツ、逆に、いや、でも俺が一番、まあ、今回のメモの中で一番上がったのは、デメが、送ってくれた本のやつかな。あの
一番上のやつ。
ああ、人生が整うマウンティング大全っていう、
ね。そう。これはね、これ発売してなくてまだ未読やねんけど。そうそう。2月発売かな。
2月14日、はい、発売です。
うん。
バレンタイン。
非常に興味がある。
いやこれ本やなと思って。いやめちゃくちゃやばいねこれ。
アマゾンの商品説明見た、結構詳しくさ概要とか書いてあって
見た見た、いやもうそれ見て、うん、絶対買おうと思った。
そう、
うん、
これはね、あいやもう俺ねもう予約したで、だから
あやっぱ予約した
お互い呼んでちょっとこれについて語りたいな。これどんな本なのかは全然分かってないけど、いや
これについて語り合うっていうのはね、ちょっとそれこそまた問題ありそう、うん、しかもさこの、
まあ、一応
見た目がさ、うん、なんかすごいまあ自己啓発書っぽいさなんかそれっぽい見た目してるけどさ、もう本当になんか悪意のある内容やなと思いました
ね。帯がね、大事なのはマウントフルネスとか言って。
あの、まあ、ざっくり概要書いてるんで読みますけど、人間関係あるところにマウントあり、マウンティングを制する者こそが人生を制する。3万以上の事例を収集分析してきたマウンティング研究家が、80億総マウント社会を乗り切るためのナレッジを集大成。 一流の人こそこっそり活用しているマウンティングの最強パターンとは、ステルスマウントをかけるマウントさせるイコール最強のビジネススキル。イノベーションはテクノロジーからではなく MX マウンティングエクスペリエンスから生まれる。マインドフルネス、ファクトフルネスより大事なマウントフルネスの極意はあなたにって書いてあって、まあ、あとなんか目次とかいろいろ書いてるんですけどまあ完全に舐めた感じですね、はい、
ちょっと切り口も結構面白くて、うん、まあ、これもなんか中身読むまで分からないけど、その、
うん、
マウンティングをただなんていうの嫌ってるっていうよりも、なんか人間関係を円滑にしたりビジネスに生かすために、まあ、マウンティングを理解して、かつその相手に気持ちよくマウンティングしてもらったりするための知識みたいなのを得られるみたいな感じで書いてあって
ああ、
そう、ちょっと面白そうやなと思って。
ああ、もともとは、うん、あのマウンティングポリスっていうツイッターアカウントの方が書
かれてる、ね、そうそうそう、人みたいね、うん、
ね、これはまあすごいタイトルやし、まあ、中身もかなりこう攻め攻めな感じなんで、これ絶対読みたいですね、うん、
このマウントフルネスとか MX マウンティングエクスペリエンス、このワードのセンスもかなり
良くて
ちょっとそう楽しみやねと思って、
うん、
これちょっと山田の2020年ベスト10、
いやこれ来るよ、
ちょっと有力候補じゃないですかね。
いやだいぶ有力候補だってもうなんか章立ても書いてあんねんけど、うん、いやもうこう面白いね、マウンティング図鑑から始まってね、あの、
うん、
グローバルマウント、学歴マウント、教養マウント、達観マウント、虎の胃を香るマウント、もうこれもうあーみたいな全部あーみたいな感じがするからね。
そうそうそう、これちょっとあれやな、なんかさ目次もうちょっとな詳しく書いてあったのが今見たらシンプルになってるけど、
うん、
この1個目のグローバルマウントの実例が、
うん、
なんかニューヨーク出張から帰ってきましたみたいな、なんかニューヨークマウントみたいなの書いてあってあ、これは俺気をつけなあかんやつと思って
わーされちゃうな、今度あったら。
そうだから確かにニューヨーク住んでると、
うん、
アメリカって言えばいいところをなんかニューヨークに行ってしまうみたいなところは多分あると思うから、
確かに確かに、
そう、
なるほどね。
このね、あの思わぬ無意識マウンティングになってしまうので、ちょっとやっぱり自ら知るところから始めない
と、確かに
いけないなっていう。
いや最近このマウントマンがさ近くにいてさ、
うん、
いや余計こうねやっぱ高ぶってくるっていうか、こっちはやっぱこいつを分解していきたいなって。この本を通じて本当にもう目も当てられないマウントマンがいるんで、
いやいやそれはやっぱこの2章のさ、
うん、
武器としてのマウンティング術でマウントするではなくマウントさせてあげるが超一流
の
処世術っていう、
なるほどね、あの
そうそう
総合格闘技におけるブラウン、うん、グラウンドポジションっていうか、なんか逆に取らせて下から決めるみたいなね、そういうことですよね。そうそうそう、
おすすめのマウンティング枕言葉
あ、そうだからこのそうやな、そうそう、やっぱそういう視点がやっぱ持ててないから、こういうのねやっぱ大切ですよね。いや、はい、あのこれは本当に楽しみです。ぜひ読み終わったら話したいですね。
あ、ちょっとじゃあ2月14日やから、ちょっと次これ見れる時には読んどくわ。
そうね、うん、そうね、俺も読んどきます、うん、あとは、ああ、スキップとローファーやっぱ面白いですかね。これは関谷君もね、すごいおすすめしましたね。
あ、ほんま。
うん。
これはね、そう、まあ別に今年の作品ではないけど、うん、今年俺読んで、
うん、
ちょっと、あ、今年じゃない、去年か。
うん。
2023年のエンタメでは個人的にベストやった。
マジで、
うん、いや、もう変わったね。なんでもっと早く読んでないねんと思った。
ああ、
うん。ただ、山田に合うやつかはちょっと、その関谷君、
うん、
もう言ってて2人から聞いた上で山田がどう思うかやけど、
う
んうん、もうなんかすっごいこうまっすぐで綺麗な話やからあの山田が読むとちょっと浄化されすぎて、浄化されすぎて消えてしまうかもしれない
あれでもすぐもう一人進めてきたやつそんな綺麗なやつちゃうけどなおかしい、でもあそういう系か、うん、なるほどね、なるほどなるほど。
いやでもね、 なんていうの、うーん、なんて話全体がそういうわけではないんだけど、主人公がめちゃくちゃまっすぐで、
うん、
でも登場人物も基本いいやつやけど、自分の中のまあ汚い部分もそうじゃないところもなんかあってみたいな描写もあるし、うん、
なるほどな。
だからなんていうの、もう完全に漂白されたっていう感じで、だからそれは逆に人間臭さもあんねんけど、
ああなるほどね、そのだから、
うんうん、
真っ白まっすぐではないっていう話ね。
そう。でも主人公は基本的にもう、神レベルにまっすぐで。
ああ、これ、そののだめ的なこと？
そうやな。もうめちゃめちゃ応援 したくなるし、すっごいまっすぐな主人公やねんけど、うんうん、まあでもその子もいろいろこう悩みが、悩んだりとかで、そういうのもすごくこう細かく描写されてる。
なるほど。
うん、
じゃあ、買うか。ちょうど今、なんか200ポイント還元ってか、かける9で1800ポイント還元されてる。
あ、ほんま、それはいいタイミングやな。
うん。買うわ。うん、今。
もう俺、ハマりすぎて、今連載も、月刊連載やけど、連載も読んでるもん。
あ、好きすぎて？
うん。もう続き気になりすぎて。
マジかよ。買いも今買いました。
ちょっとじゃあこれはね、読んだ後に語りたいっすね、またこれも。
なるほど。
マウンティング大全と同じ回では語りたくないけど、ちょっと汚れるから、話が。
いや、マウンティング大全失礼やろ、それは別に。まだ分からへん、汚れるかどうか、あ、確かに
そうだな。こっちもすごいまっすぐな。
まっすぐな、うん。ある意味まっすぐな、みたいなね。
うん、
いや、これは読みますわ。
うん、まあ、山田呼んでくれるんやったら、ちょっと、これはだから今あんまり多く感想を語ることは、じゃあ、あえてしないでおくという。
うん、そうでしょう。
そうやね。一個はね、その、一個だけ言うと、この舞台がね、公立高校、公立の進学校やね。
ああ、そう、それ言ってた。
そうそう。
そういつも、ま、世間も同じような感じだからね、出身。
そう。だからね、ちょっとね、自分たちの母校とね、似た雰囲気もあって、それもちょっと良かった。なんか、別に自分の高校生活全然こんなカラフルじゃなかったけど、
うん、まあそうですね、私たちはそうですね、はい、
それね、
はい、
でも結構そういうのもあっていいっていうのと、あとそう、これはね、こう時事的な話だけど、この主人公の出身地のモデルになってるのが石川県の珠洲市で、あの今回能登地震のまあ最大の被災地の一つやねん。
そうやね、うん、
で、まあ、作者の人もそれツイッターでそういうの書いてはったけど、
うん、
まあ、なんかここがこう舞台になってるストーリーも結構あって、なんかもちろんこのフィクションの話といえ、すごいあの心が、まあ、これをこの漫画を読んだから一層ちょっとあの人事ではないというか、心が痛むのもあって、結構なんか今回のシーンは個人的にもショックで、そう、まあ、あんまりできることはないけどね、例えば現金送金するとか、まあ、そういうのはやったけど、ちょっとね、その自信もあった上でこれを読むとまたね、なんかグッとくるものがあるけど、その作者の人はやっぱりでも、まあでも引き続きこの作品をやっぱいいものにして書き続けていくことが多分この能登に対して私ができることやからっていうのは言ってはって、まあそういうのもあってちょっと引き続き応援していきたい作品やなとは思いました。
すごいね、そんな涼しい、うん、めっちゃピンポイントやね、それが
舞台になって、そうそう、もう一番食らったとこやから、ね、そう、
うん、すごいな、
あの涼しいっていう、なんかね、あのね、別、仮名やねんけどね。そうそう、仮名やねんけど、作者も公式に認めてるモデルがこの涼しいやねん。
まあ、だから聖地的なことね。聖地巡礼的な。
そうやね。そう。そう。
いいね。いや、ちょっとこれは楽しみにしてます。
ちょっと最初の1、うん、2冊読んだところで、ちょっと、また、どう、山田がどう感じてるか聞いて。
いや、なんか俺1巻をね、うん、読んだ、1巻じゃ3話ぐらい読んだ気がする。その佐伯関役に勧められて、で、その時に、その佐伯デメが言った、あ、ちょっとまっすぐすぎんなっていうところで、あの、スッとこう引いていったっていう感じだったね。確か。まあでもそれ数話かな。4話ぐらいかな。
うん、
無料で読める。
まあ、まっすぐな主人公を、羨ましいけど自分はそうなれないみたいな周りの人たちもまたよくて、
ああ
そう、
はいはい、俺好きなやつですねそれ、
うん、
はい、じゃあちょっと読んでみます、とりあえず、
ぜひぜひ。
あとはこの2月の勝者っていうのは何ですか。
ああこれ、ね、これこれも漫画で、
あ、これ漫画、
これ、うん、これ全然聞いたことない、
マジで全く聞いたことない。
あ、ほんまほんま、これはね、山田読んでほしいな、これも。これ東京の中学受験戦争の漫画やね。
へえ。
で、
なんか、ああ、ちょっと絵のタッチがあれやな。気にかかる。
絵はでも、ほんま、そんなに変わった絵ではなかったと思うけど。
ああ、でもまあ、まあまあ、若干昭和感あるね。いい感じの。
あ
俺やっぱ、 あんま綺麗やとちょっと無理なんで。
そうやな。なんか、まあ今、アメリカに住んで7年ぐらい経つけど、日本に帰る、別になんか一生言おうと思ってて、いつか日本に帰る可能性ってのずっと考えてて、
うん、
で、多分帰るにあたって一番変わるのが、まあ別に俺まだ子供いないけど、うん、子供のやっぱ教育事情みたいなのは日米で大きく違うところやと思うよね。
確かにね。
で、まあちょっと東京の、私たちってその、
公立
育ちやから、
私ね、あの大阪のね、はい。
そうそう、公立育ちやから、その、中学受験みたいなのがもう全く無縁の世界やんか、
うんうん、
でなんかその東京の中学受験についてこうサクッとしてみようみたいなのもあってちょっと読んでみてんけど、
うん、
で読む前のイメージとしてはなんかこうえげつない受験戦争、小学生にこんな受験戦争をさしてちょっと引いてしまうみたいな、
うん、あるね、
感じでにの感想になるんかなと思って読んでみて、で読んでみてんけど、まあえぐいのは間違いないけど結構なんていうの、熱い話で、
あ、
結構引き込まれて、なんかもう途中からその出てくる小学生の保護者の気持ちみたいになっててもうなんかちょっと泣いたりしたも読んでて、
マジで
単純に映画のうまさ、え、漫画のうまさもあると思うねんけど、
うん、
結構普通におもなんか面白いし熱いし、別にだからイコールじゃあ中学受験もう万歳ですとは別にそういうことは思ってない、
うんうん、まあそう
けど、てか俺は別に中学受験に対して別に今特別な感じはどっちにしてもないんやけど、
うん、
ただ、まあ、それは別として単純漫画として結構面白くて、かつ自分の知らない世界を割と知れたから、
うんうん、
それは結構面白い。これもねまだ連載中やからちょっと続きが気になる。
め
っ
ちゃ今いいところやから、量が多いわこれ。
そうやな、これはスキップドローファイルも結構長い、18巻とかまで出てるのかな今確か。
19かな、2月の勝者は19巻まで、でスキップドローファーは9巻か、
うん
うん、
まあどっち読んでほしいってもちろんスキップドローファーやなあの山田の前ね、首都圏でもうお子様もいらっしゃるっていうことで、2月の勝者ちょっとどこかでも履修しといた方がいいかなと思う。
ほんまにわからんよな、なんかほんまにわからんくらい毎回思うけど、なん
かそれ教育どうするかっていう話
やし、あその、うん、中学から私立行くこととかさ、
うん、
そのか人間1回しか体験できないからさ、もう分かりようがないねんけど、それって
そうやな、
うん、すごい毎回この話になると思うな、まあ、でも、うん、まあ、それが分からない人が、まあ、知るための方法としてはこういうのがあるよってことよね、漫画っていうか、
うん、まあそうやな、1個触りとして、もちろん漫画やから真剣な判断残量にはならないにしても、
まあね、
概要
を空気、ね、
知る上でそう、
いやでもやっぱり ね、生存者バイアス働いちゃいますよね、自分それすごい思っちゃうな、
ね、だからね、そうこの2月の勝者はそのとある中学受験塾の、
うん、
なんか3段階あるクラスの一番できるクラスから一番できないクラスまでまんべんなく取り扱ってて、だからそのね生存できない人たちの話も結構描かれてるから、
あ
そういうのも含めて
もう胸が痛いわ そんなみたいな嫌だよ、
そういうの。
そっか。
まあでもまずは、スキップとローファーを。
そうね。
うん。
まずはスキップとローファーをやんでる。
うん。ぜひ。山田が書いてる。
ああ、俺が
書いてる。黄金比の。はい。
あ、これは、黄金比の縁は、まあ、あれなんですよ。あの、転職されたって話したじゃないですか。
はいはい。
これ、就活の、日本の就活の、人事部の人が主人公っていう小説なんやけど、
うん、
これがまあ死ぬほど面白くて、本当に何ていうか、まあ日本の就活ってまあさっき話したけどちょっと、まあ、ゲーム性当然あるけどさ、もうちょっと何ていうかな、すごい俗人的っていうかさ、まあぶっちゃけノリの部分あるやん、ノリとかタイミングみたいな、うん、まあ、運の要素強いやん、
うん、
まあ、全てが運とは言わないけど、なんかその辺のなんていうかな、みんなが言語化してなかった曖昧な部分を全部批評的なスタンスでこう小説にして書いてるっていうところがめちゃくちゃ面白くて、ああもうなんか嫌な気持ちもありつつ、うわーそうやんなみたいな、なんすごいパンチラインっていうかがあってさ、なんか最近俺が働きながら 思ってることなんかこうズバリ言われたなっていう部分があって、それ引用するとなんだっけ、とっとと辞める秀才とずるずる勤続年数を重ねる凡人、前者と後者ならどちらがより会社に有害なのかっていうこれ深いでしょまあ、だから最近だから
有害さなる
ほどな。そうでこの主人公はもともとそのエンジニアリング、女性が主人公で、で理系なんよ。でそのエンジニアリング会社に入って花形のエンジニアリング部門に配属されてんけど、まあ、ちょっとした粗相で人事部に飛ばされちゃうんですよ。でその人事部飛ばされたことがすごい憎くて、会社をこう人事部からその採用の権限を持ってるわけやから、そのしょうもないやつ、有害なやつをいっぱい採用して会社を困らせてやろうっていう発想で採用活動を始めるんですねまあその時点でも設定がめちゃくちゃ面白いんやけど、
うん、
まあ、その設定を使ってあの、まあ、小説なんやけど結構なんていうかもうかなり小説性は低くて、日本の就活のまあ変なところとかその実情みたいなところも徹底的に描いてるっていうところがめっちゃおもろいっていう話ですね、うん。
小説あんま読まへんけど、ちょっとそこまで言われたら、
これはね本当にみんなに読んでほしいっていうか、あの昔浅井亮の何者っていうのがあったんですけど、まあ、それも就活、それは就活の、就職活動する側の学生の話で、まあそれはなんか、まあ、がっつり小説っていうかちゃんと物語性が結構強くて、まあそれはそれでめっちゃ面白い小説なんですけど、こっちはなんていうかな、本当批評っていうか、あの小説の名を借りた批評っていう感じなんで、まあ小説あんまそんな得意じゃなくても読みやすいんじゃないかなと思うし、なんていうかな、うん、なんかその何建前と本音みたいなところが結構、うん、分解されて書かれてるんで、まあまあ、あの就職活動、まあ、ことをね最近されてたって話なんで、まあそれも踏まえて読んでいただくとね、日米の人類の格差が明らかになるんじゃないかなって思います
結構あれやな、サクッと読めそうな長さ84ページ。
あ、そうそう、もう俺ほんと1日でザーって読んだ、う
ん、あ、ほんま、
うん、
ちょっとじゃあ読んでみよう。
いやこれはでも多分どっかで、ね、まあ文庫化かセール化されると思うんで、リストに入れといていただいてね、とかそういうタイミングで、
あの安くなった時に
とかでも全然いいと思うんですが、
うん、
そんな今すぐ読んでほしいってわけじゃないけど、まあ、あ、その小説そんな普段読まないデメに今すぐこれ読んでくれとは思わないけど、これはすごいおすすめです。小説の中でも、人を選ばずみんな読んでほしいっていう感じはする。
うん、
うん、そう
そう。いやいや気になるな。いや小説さなんていうの、読んでないけど読みたくないわけじゃなくて、
うん、
なんかな、いろいろ詰まってるのはあんねん。積んでるのはなんかプロジェクトヘルメアリーとか、
あー、はいはいはい、
そこそ3体とかも、
あー、はいはい、
全巻もう買ってて、でもなんていうの、対策すぎて、
確かに、なかなか最初にな、
なかなか始められないみたいな。
わかるわかる。
そう、84ページって言われたらちょっといけそうやなっていう気がして。
いけるし、めっちゃ卑近な話っていうか、まあ日本の、あ、でもデビューはあんまりかな。俺にとってはもうめっちゃ身近な話だったよな。その日本の中小科学メーカーみたいな話だから。
うん、
見たことある、そう、見たことある風景しかないみたいな既視感しかないぞみたいなそう、確かに
それはおもろいな。
そう、すごいぶち上がりました、最高。
そ
う、しかもこれは女性が書いててっていう、でしかも女性主人公っていうところもやっぱミソで、この、うん、今この社会における女性のポジションの話とかそういうのも深く書いてあるんで、うん、あのいいと思いますっていうのと、はい、
はい、
あと誘惑をネットフリックスで見まして、これ、まあ、これ意外に良かったです。意外に、うん、なんかね、俺もまあハマらい、あと前エピソード、あのペコ君っていうあのラッパーの人にまあ出ていただいたんですけど、まあ、その時にね教えてもらって、まあ冗談かなと思ったらマジで勧め、マジをレコメンドだったって見てみたんですけど。なんかやっぱりアクションのレベルはねちょっと想像以上だったなっていうのと、もう誘惑の話そんな覚えてないから、なんか原作とここが違うとかイライラせずに普通に楽しめました、
うん、
って感じかな。ぜひこれは、
これは
ネットフリックスかな。
日本人キャストでやってるんや。
そうそうそうそう、だけど CG とかがアメリカかな、 US の、うん、でだから脚本とか監督も日本やけど、その CG 周りが全部 US 関連って感じの仕上がりなんで、まあはっきり言っても本当に見たことないレベルのアクションです。あ、そう、アクションはルローニケンシンかの方が監修されてるから、で CG はそのアメリカ、その合わせ技がすごい本当に素晴らしいケミストリーって感じでしたね。はい、
原作になるな。
そう、誘惑多分原著読んですぐ見たら、まあ、ちょっとあれな気持ちになるかもしれんけど、
漫画の実写版って大体そうやんな。
そうそう、だけど、まあ 今やさ、もう誘惑とか記憶結構、まあ、人によると思うけど、俺はもう見たんも読んだんもいつかなぐらいのレベルなんで、
うん、
まあ、すごいここまで来たんやなみたいな、日本のドラマネットフリックスやればこんなことになるんかっていう、結構エポックメイキングな感じだったと思います。はい、そんな
俺ね、誘惑書はな、多分ちゃんと読んでないと思う、子供の頃も。あのつまみ食いというか、ちらっと。
大体俺らはアニメやんな、多分。
うん。だからなん、うん、別に登場人物とか知ってるけど、全体のストーリーの流れとか全然分かってない。
うん、そうそう。ストーリーも、うん、ほとんどないです。うん、ストーリーもほとんどないから。
ただバトル？
うん。まああるねんけど、まあ別にそれはなんか結構取ってつけた感はあるかな。そうああ、この話が面白いみたいなことはないかな。
うん、
やっぱトグロとかの、まあ、背景とか、まあ、悲しい話はあるけど、
うん、
それよりもトグロとユースケが戦うシーンとかがやっぱ単純に上がるって感じかな。
うん、
はい、
なんていうの、これはその、まあ、てか覚えてないか、原作のどれぐらいをカバーしてるの、ストーリー的に。
もう半分もいかないんじゃない、3分の1ぐらい。
序盤だけってこと。
序盤かなり圧縮してる感じかな。
うん、じゃあ続きもあるかもしれないってこと
か。あると思う、あるようなニュアンスで終わってた、
うん、
し、まあ実際成功してんじゃないかな、すごいいろんな国で1位になったから。
あ、そんなすごいの。
うんうん、やっぱ日本のネットフリー漫画、ネットフリーかける漫画はやっぱ威力あるんかな。
ワンピースも
そうそうそうそう
あるもんな。うん、
あっちは怖くて見てないけど、
うん、
はい、そんなコンテンツでした。はい、
映像作品でいうと、あのさっきのスキップとローファーも今 Amazon プライムやとアニメ版も今年去年アニメになってて、からまあでも原作さっきの方がいいかな。でもね、アニメも結構クオリティ高いし、割といろんな間とかちょっとしたセリフとか原作にないのも足されてて、ちょっとこう、あ、なるほど、こういう流れになったやなみたいな、こういい感じの補足もあったりして結構良かった。
アニメなー、ほんまにアニメもうそういう日本のジャパニメーションみたいなのって本当見れないんですよね。
わ かる。俺もね、全然見てない、てかアニメってほんまに全然普段見てない、今も含めて見てないんだけど、
うん、
ただちょっと最近思ったのは、やっぱアニメもクオリティがやっぱり上がってきてて、
うん、
なんか普通になんか見て楽しめるのが増えてきた気がする。
ああ、そうなんや。やっぱ偏見はこういうのがね、うん、保守化っていうかね。すげえ自分がおじさん化してるなって思うんですよ。
な
んか、うん。こう、未知な
ものが、まあ、原作は別に、まあ、それぞれ作品ごとに昔からいいものもあれば悪いものもあるよ。
うん。
でも、うん、それをアニメ化するにあたってのクオリティもそう、良くなってきてる気がするな。
なるほど。
うん、それこそ去年だと推しの子とかも俺見たし、まあ、だからもともと原作がめちゃめちゃヒットしてるやつばっか見てる、はいはいはい、評価が高いやつばっか見てるっていうのはそうやねんけど、
でもそれさ、そうう読んだ後見たらさ、やっぱなんか気になるってケースがやっぱ大体やったやんか、まあ、そのドラマも
そういうのはな、うん、そういうのは推しの子とこのスキップとローファーに関しては全然なかった。
うん、だからそれはすごいよね、やっぱ、
うん、むしろ
保管される感じ、
動いてて、そう、保管されてて嬉しいみたいな。
あ、気になるな。まあ、しかでもそれアクセスしやすいアマプラにあるのはまたいいっすね。
そうやね。
なるほど。はいはい。いや、ちょっと、推しの子もな、そうやね。面白いんやな。
推しの子も面白いな。はい、俺も、うん、推しの子も原作も読んでる。
なるほど。じゃあ、はい。ちょっと、それも、おいおい。おいおいです。
どっかで。
あとは、はい。まあ、 あとは F1 ですかね。前終了、シーズン終了しましたけど。
うん、
まあ、その前回エピソードからの更新で言うと、こうね、ラスベガス行くか行かないかみたいな話が、
そう。
最後でしたね。
けど、これは結局行きましたと。
おぉ。
あの、チケット1個余ってるけど、どうしようかなって言ったけど、まあ、前職の同僚が、
うん、
元同僚が、
うん、
誘ったら普通に行くって言ってくれたんで。
おぉ、よかったね。
そう、一緒に行ってきて、楽しんできたけど。
うん。
まあ、でも、まあ、あの時からその生で見たらすごいんやろなって、確かに生で見たらすごかった。
うん、ああ、やっぱそうなんや。
うん。なんか、まあ、迫力、そのスピードとか音とか、
うん。
うん。まあ、あとその観客の雰囲気とかも含めて、結構楽しくて。あとやっぱラスベガスやから、もうめちゃめちゃそのイベントとしてやっぱ、完成されてて、そのなんかもう普通に、なんか EDM の DJ、なんかそうスティーブ・アオキとかも来てて、音楽鳴らしたりとか、そのレースの前後にしてて、うんうんうん、結構その辺のそのショーというか、もう普通にエンタメとしても、全体のイベントとして楽しかったし、
うん。
うん。それはやっぱラスベガスならではやなと思った。
なんか予選がいかついことになってたよね。
まあ、あ、そうそう、フリープラクティスやな。
あ、フリープラクティスか。
練習の1回目、だから、ラスベガスグランプリってその普段の道路をまあ3日間だから木金土と開催されるんやけど、夜だけその道路を通行止めにして F1 コースにして走らせるみたいな感じで、それって普段のレースと結構違う。普段例えばサーキットはまあもちろんずっと専用のサーキットやし、ストリートレースも基本的にはそのレース期間中ずっとそこはもう通行止めで、こうバリバリなんていうのレース用に仕上げた状態でやるんやけど、
うん、
ラスベガスはレース期間中も昼間は普通に空いてて車走っててで夜になると通行止めにしてみたいな感じで、で1回目に走らせたらマンホールが吹っ飛んで、あのなんていうのそのグランドエフェクトで F1 マシンの、
うん、
F1 マシンの底がこう地面とすごい力で吸い付き合うから、
うん、そうやね、
それでマンホールの蓋が取れて吹っ飛んでしまって、で、まあ、マシン大破して、で、それがだから1回目の練習そこで、でももうそれはもう始まって5分とかになって、でももうそうなると全部のマンホールをチェックしないといけないから、練習走行中止になって、だから最初のセッションいきなりもう終わり、
5分にな
って、そう。で、それが、だからラスベガスはその夜やから、しかも夜遅くて、FP1 が始まったのも夜10時とか。
うん、
そう、だから10時まで待って見に行ったら5分で終わって でも次の FP2 は12時からですみたいな、もうそもそものステージがすごい 遅いねんけど、
ヨーロッパ対応な、
まあ、それもあるやろうな、うん、
まあでもラスベガス自体がまあそんな夜でもええやろみたいな感じなのかな、まあ、見に来る人もまあそういう、うん、
まあ24時間営業の街やからね
まあそうそうそう、うん、なんかな、
そうで、もともと12時やってんけど、そのチェックが長引いてて、最終的に夜の2時半になりますみたいな話になって。で、2時半から、そう、2時半から FP2 ですって言って、俺はそのもう2時まで、でホテルで待って行ってんけど、結局もうその2時半に なる直前に、だから言ったら人によってはもう、その10時から2時半までそこで待ってた人もいるんやけど、あの、もう夜遅くなりすぎたから、客入れませんみたいな、うん、出てってくださいって言ってで、うん、そう、だから2時半まで待ったけど結局見れず、だから初日は5分しか F1 見れず、
あ、でも練習
です、そう、でも2日目の FP3 と予選と決その3日目の決勝はそういうトラブルはなく、
あ、よかった、
普通にそうそう見れたからよかったんけど、
うん、
まあそういうちょっとなレアなトラブルもあって。
なるほど。
ただまあ、生で見るレースいいけど、やっぱ細かい戦略とかレースの全体像全然見えなくて、今、なんでこれ順位入れ替わったんとか、誰が何位なみたいなのはめっちゃ分かりにくくて。
あ、なるほどな。
うん。だから、まあ、なんていうの、極端な話、毎回現地観戦してもあんまり面白くないろうなと思う。なんか時々、普段は映像で見て、時々現地観戦。したらまあ十分かなと思う。
まあそれかあの甲子園にいるおじさんみたいにイヤホンしながら見るかな。
そうそう、そのラジオも配られてた。俺は使わなかったけど。
ああ、そう。
だからなんかある程度そういう保管する情報は手に入れられるんやろ
う
けど。
ね。
ただなんかラスベガスはその まあ、周り全部ホテルやし、だから近い、うん、ホテルからもすぐ近い。俺もホテルの部屋から多分自分の席まで20分ぐらいで歩いていけたし、
すごいね、それは。
そう。あとなんか食事とか飲み物も全然並ばずに、なんか手に入るようになってて、もうチケットに含まれてて、
うんうん、
なんか買ったりしなくてもいいね。もう食事とかもブッフェスタイルで好きなの持って食べていいようになってて。
ああ、もうだから、チケット内にもう、なんていうか、食べ放題が含まれてるみたいなイメージ。そうそうそう。
だから、結構、やっぱラスベガスその辺のイベント運営こなれてるんやなと思って、結構さ、うん、その辺はね、良かった。割と、その辺のオペレーションが良くなくて、すごい、もう列並びまくらないといけないとか、あと交通の便が、だから鈴鹿とかで交通の便があんま良くないから。
確かにな。
そうそう。とかもあるけど、ラスベガスはそういうのはなかったから、結構快適に、なんか全然また行きたいなっていう感じで良かった。
いやー、良かったですね、じゃあ。そう、うん、いい感染
体験やった
の。体験だったっ。
もう、そのシーズンとしては完全に優勝決まってたから、消化レースっちゃ消化レースやけど。
まあまあまあまあ。
あとは、そう、あと応援してるも、あの日本人ドライバーの角田裕樹は、全然もう中津飛ばずだったんで、この時、トラブル
があって。ああ、そうやね。
そう。あ、まあその辺は残念やったけど。
なんか最後の方めっちゃでも、いい成績残してなかったっけ？
あ、その次の。
次かな？
レースかな？そう、終盤結構良かった。
良かったよね。
うん。
徐々に良くなってきたっていう。
そう。いやっていうのが、ラスベガスでの初生 F1 観戦でした。
いや行きたいけどね、やっぱな、そのさっき言ったけど、やっぱ鈴鹿亭って感じだもんな。来づらいな。
鈴鹿は結構、ハードル高いな。
うん。どうやって、うん、まあ、だね、まあ、LINE で話したのかな。どっかまで行って、みたいな感じだな、とか。
まあ、だから名古屋まで新幹線で行ってとか。
あ、そっか、そっからローカル線とか、バスとか、そういうことでしょ。う
ん、そう。
うん。
いやあとは泊まりに行くんやったら、前ちらっと言ったかもしれんけど、意外と上海がいいっていうの聞いた。
あ、
東京からやと。
なるほど、ね。
もう車で上海行って、あ、車じゃないわ、飛行機で上海行って、上海の会場は結構、交通の面がいいらしくて。
まあ旅行も楽しめるし。
そうやな。
そっか。
まあ、上海はちょっと今ね、中国まだビザの問題とかあるけど、あとはシンガポールとか。
そうやね、シンガポール。
シンガポールはストリートでのナイトレースよね。
うん、良さそう。
うん、
いやそうやね。シンガポールとかすることなさそうやしな。偏見やけど。
いや、でも観光しやすいんちゃ
う。ああ、そうね。いや、その、でも、一日俺が F1、なんていうか、F1 行く理由もあるっていうか、他の、要素が少ないっていうかさ、せっかくアメリカ行くのにみたいなのあるやん。うん、じゃあ仮にラスベガス。シンガポール行ったら
もうなんか。
いや、まあ来年も、まあ来年っていうか、また。
もう今年や
ん。今年か。今年のシーズンも。うん、まあその前に多分は、Netflix のドライブトゥーサバイブが出て、まあシーズン
あそうやな感じ
と思うんですけど。
それもウォッチしないと。
そう、ウォッチしないと。ちょっと僕、今年はあんまり、乗り切れなかったんで、ちょっとそれをまず見て復習してメンタルを高めていきたいなと。今年はちょっとちゃんと見ようかなと思います。
あ、そうなんや。
うん、まあ
そういう欲求はあるんや。
やっぱ自分でやっぱ運転するようになったんで。
あ、それ自家用車とここの F1 つなげたらちょっと危なそうやけどまあ確かに、ね、彼らがどれぐらいすごいドライブか、ドライビングテクニックかっていうのは分かるかもしれない。
そうそう、
自分で運転すること。
そうそうそう。うん、あとね、書いてくれてるけどね、小松さんっていう方が、そう、ハースというチームの代表になられてっていう。
うん、
日本人の
チームは
トヨタ取った以来15年ぶりだんですね。
というか、なんていうの、日本国籍とか日本企業のチーム以外やと初めて。日本人が代表になるのは。
あ、だから前はそのトヨタっていう日本企業の代表やから、まあ日本人だろうっていうのはそうだけど、今回はアメリカベースやね、
うん、のチーム。そう、うん、
で日本人が代表になるっていう。
そう、
いやすごいね、
これは結構なニュース。だから日本ではまあ F1 の知名度もあるから、そこまで大きくニュースになってないかもしれんけど。
全然なってない。
F1 チームって10チームしかなくて、
うん、
そこの代表の一人が日本人っていうのは結構すごい話で、なんていうの、 もうね、チャンピオンズリーグ、サッカーのチャンピオンズリーグのチームの監督とかさ、
あまあそうやね、
野球のメジャーリーグの監督が日本人になるみたいな、なんかそういうレベルの話だから、かなりの出来事やと思うけど。
ね。いや、すごいよね。うん、いやでもそれでまあ、ね、やっぱ
ハースがどう変わっていくのかっていうのはちょっと楽しみやね。
そやな。まあでもしたいな、やっぱね。すごいいいキャラしたから。まあでも、強さにはまあ、
ね、
懸念があったっていうことか
な。うん。ネットフリックス的には、痛手やんね。あんなにキャラの濃い人がいなくなるっていう。
ほんまに痛手やと思うな。
うん。ただ、なんかその、この監督変更の、なんかこのニュースとか見てるとやっぱり意見によってはそのネットフリックスのせいでシュタイナーがなんていうの不当に高く評価されてたみたいなのもあるんじゃないかっていうの
が言われて、ああなるほどね、
そう、はいはい、そもそも実績としては本当に全然ダメで、知らんよ、うん、本当どうやったか知らんけど、その代表としての手腕も全然ダメやからチームはこんなに弱い、うん、けどなんかネットフリックスですごい人気やからなんとなく彼自体はすごい人なんじゃないかみたいなイメージになってしまって、ずるずるとチームが沈んでいったんじゃないかみたいな意見もあって、
その人のモチベーションとかをこう上げる能力はありそうじゃん、なんかその一緒に働きたくなりそうやん、
うん、
だけど
まあ
その具体的な数字の部分とかはちょっと弱そうって感じよね。まあすごい偏見っていうかそういうイメージはまああるよね。だけどその辺をね、その小松さんが多分みちみちやっていくっていうか、そういう何本当に仕事としてこうみちみちこう詰めていくっていうのはね、それこそなんていうか最初の受験の話じゃないけど、
うん
ね、そういうのは得意かもしれないですよね。
そうやね、
うん、性質的に、
うん、山田この人の本も読んでたやんな。
いやこの人の本読みましたよ、あの、
うん、
最初に F1 好きになってあんま最初なんかタイヤの交換とかあと空力のところとかあんまよく分かんなくて、でそのタイミングで確か本が出たよね。ですぐ買って読んだけど、うん、めちゃくちゃ面白かったっす。今なんか Kindle やったら買えるんかな多分。
俺紙の本持ってるけどまだ読んでないからさすがに読もう。
うん、あのなんていうかこの人の背景とかも知れるしすごいいい本でしたよ、
うんうん、
ああそうだね、
そういうのを読むと一層応援したくなるかもしれんしな、そういう背景を知ることで。
ああそうそうそうそうそう、うん、なんていうかすごい平易な日本語で書かれてて、なんていうか、
うん、
カジュアル、うん、なんであの素人でこう全く F1 わからん状態で読んでも、まあ、全然あこういうことなんかみたいな理解できるレベルやから、そうシーズン始まる前に読んどこかなって思うぐらい、まあ、あの家にあって困らない一冊
ほうほう
かなと。
ちょっとじゃあこれもドライブとサバイブを待ってる間に読むわ。
うん、だってこれ単行本も紙のやつ多分出版されてないね。アマゾンではもう買えなくなった。まあ、Kindle は買えます。あの正規の値段で、
うん。はいはい。
はい。いやー、これは楽しみですね。まあ、来年はでもそんななんか、あれやっけ、ルール変更はそんな大きいのはないんだっけ？合ってる？
うん、今回はそうだ、今年のシーズンはない。
ない、だから延長線上ではあるって感じだね、
う
ん、結構。
そう。で、ただ、今年の見どころは、多分例今までに なかったぐらい、去年から、去年の最終レースから一人もドライバーが変わらなくて、1シーズン。
ああ、そうかそうか、はい、ドライバーが全員一緒
で。そう、ただ、今年で契約が切れるドライバーが20人中、なんか16人とか、ほとんどのドライバーが契約が切れる年ね。
うん
うん、だから、今年の成績によって、まあまあまあ、その、ドライバーの将来、各チームのドライバーがどうなるのかみたいなのは、その普段そのドライバーの動きとレースの成績とを見て、来年のだから20人が誰になるのかっていうのを見ていくのは一つこう楽しみ
だ。まあだいぶ遠回りな楽しいからけど、まあそのレッドブルが結構一強な状態になってるんで、だから去年だからそれでちょっとし、うん、あの私落ちてしまったというか、その1個前か2年前が、うん、そのね、メルセデスと、レッドブルのめちゃくちゃ激しいトップ争いに、が、こう、面白すぎたから、で、 で、その同じテンションで挑むと、やっぱレッドブルがそのシーズン強すぎて、ああ、もう、ワンマンか、みたいな感じで、こう、見なくなってしまったんで、やっぱちゃんと事前にこう、状況把握して見どころを自分でこう理解しておかないと、F1 って、
そうやな。
結構難しいなって、思いますね。まあ、他のスポーツでもすごい強いチームいたら、まあ、そういう感じになるかもしれないですけど。F1 は特にこう、やっぱね、試合時間が長いっていうか、まあ、見る人が見たら単調なことの繰り返しなんで、同じレ
ッドブル。ぐるぐる回るだけに
見えるから。ぐるぐる、そうそうそうそうそう。そう、いくらその楽しみ方を理解してるとはいえ、な、結構その、最初のこの、あ、見ようってなる、このど、この腰を上げるポイントが難しいんでしょうね。そう、だから、そういうマインドセットを自分で暗示じゃないけど用意しとかないと見なくなっちゃうなと思ったんで、聞いてみたっていうところでした。
それこそ俺が初めて F1 の話した時の回とその次の回のポッドキャストを聞き返して面白いと思う。山田あれ Google 回ってるんちゃうみたいな反応から、
いや、ほんま
次の回はめっちゃおもろいやみたいになってたから。
そうそう、
あのネットフリックス見て、
あ、そうそう、そのね、まあ、それこそあれですね、本当にシュタイナーとか、その人間味ですよね、
うん。確かに。
すごい、まあ、あの当時に比べてだいぶなんていうか、まあ、時代背景もあって、なんかあんまりジェラスみたいなのがあんま見えなくなったのは、ちょっともったいないなっていうのは思うよね。選手間同士のジェラスっていうか。まあでもそれ、揉め事、でも、F1 が好きになればなるほど、ただそういうなんていうかな、ゴシップな話、内容が多すぎると、それはそれでちょっと引いちゃうっていうのは、すごい難しいラインやなと思うんですけどね。
そうやな、あとはちょっと煽りすぎてて、切り取りって煽りすぎてドライバーからの批判もあったりとかもあって、多分ちょっとこうバランスを取るいうようになってきたみたいなのもあるのかもしれないけど、
そうね、なんか去年のとかやと、なんかノリスと誰か、誰だっけ、サインツか違うか、ノリスがなんかすごい悪役になってる回か、
あ、リカ、おととしのリカルド、
あ、リカルド、そうそう、リカルド、そう、そう、あれとかはちょっとやりすぎかなって感じは。
そうやな、
そんなやつじゃなくねっていう感じはしたし、ね、
いや、まあ、話は戻るけど、今年のでもそのレースの競争って意味でも去年よりは揉めるというか、ちょっと競争になるんじゃないかなっていう気はしてる。あの去年の週マクラーレンとかメルセデスは結構良かったし、
マクラーレン追い上げすごかったね最後ね、
し、あとはルクレールも終盤結構かく、なんか一段レベルが上がった感じがしたから、まあ、フェラーリは車がどうなるかちょっと心配なところあるけど、
まあ、戦略なと。
だから、から結構うまくいくんじゃん。だから、いい、今年よりはなんかこう、もっとハラハラするレースも出てくるんじゃないかなっていう。まあ、レッドブルの優勝はかなりの可能性で起こるけど、今年、去年ほど、独走ではないんじゃないかなっていう期待はある。
そうっすね。だからやっぱ最初の原点に立ち戻って、やっぱなんていうか、トップ争いだけじゃないというところをもう一回こうね、理解して楽しみたいなとは。
そうやな。
だから今年でもコンストラクターランキングで言うと、メルセデスとフェラーリって3ポイント差なんやね。だからここはめちゃくちゃ、
そこはね、最後まで争ってた。
そうそうそう。それでデメル教えてもらって、最後めっちゃ熱い試合になってましたよね。見ましたけど、最後。
そう、ルクレールが結構頭脳プレー働く
あれマジ分け分からなかったな、すごすぎる。
フェラーリを勝たせようとしたりとかして
ね、
そう、
ダメだった、残念だった、いや、あ、でもあれだね、アストンマーティンが5位なんだな、そっか、なるほど。
アストンマーティンはね、再来年からホンダのワークスチームになるから、それも楽しみね
楽しみだね。それも、ああ、でもその頃には、あれ、誰だっけ、あの、アストンマーチの
ドライバ
ー。アロンソ。その時またね、アロンソとホンダの因縁が発生するかもしれないですね。
そう。まあ、そこまで乗ってたら驚きやけど
な。いや、でも全然すごくない。
そう、
マジで。
スキル的には乗れそうな感じ。
やばくない、意味わからんの、
すごい。
すごい。
まあ、あとはランス・ストロールがいつまでいるのかっていう。なんかね、噂やと、あのチームの株、主の比率が変わって、オーナーとはいえランス・ストロールの将来をあのパパが完全にコントロールできるわけでもなくなってきたっていう噂もあって、
ああ、なるほどね。アストンマーチになって
るので、 あ、というかね、アラムコ、サウジアラビアの石油メーカーの資本も結構入ってて。
あ、ほんまや。サストンマーチン、アラムコ、メルセデスになってますね。
そう。だから、
うん、
あまりにもひどいと、ランス・ストロールはオーナーの息子というチーム残れない可能性もあって。っていう可能性も、そうそう、っていう噂もある。
そ
こから、ホンダが入ってくる2026年に、まあ、ストンマージ運転してるの誰かっていうのは出てますね。まあ、そこそ角田の話もあるしね。
あ、そっか。そうだね。うん、角田、どうなるな。いやー、頑張ってほしいよね。
そうだね、
まあ。どっかで走ればね、それはそれでも、いいんじゃないかなって俺は思うけどね。
うん。まあ、あれだけ F1 で普通に、まあ、トップレベルではないとはいえ、
うん、
F1 で普通に実力で通用してる日本人ドライバーってほんまにいなかったから、
うん、
うん、これは素晴らしいことやと。
そうね、
まあ、もう3シーズンやったし、ね、
確かに、まあ、経験はだいぶ積んでるから、今年はそういうのが見えるレースすごい多かったから、
うん、去年までと全然違った。
そうそうそう、だから来年はすごい、まあ、環境もあんま変わんないから期待はされるよね。まあ、でもそれはただまあ、ね、車がどうなるかっていうのはまあ全てに、うん、言えるけど。
ただアルファタウリはまあ、チームの名変わるっていう話はあるけど、なんか結構スタッフの変更とか車の開発方針の変更とかで割とポジティブなニュースは多いから、
うん、あ、そうなんや。
多分で、まあ、車自体去年の後半は結構競争力あったし、中盤で勝負できるぐらいの速さはあったから、
そうね、最後8位かな、
うん、だからアルファタウリも結構今年何位まで中盤争いどれぐらいできるかっていうのは一つちょっと楽しみなポイントかもしれないな。
そうですね、まあ、ルノーに勝てるぐらいだったらね、いいですよね、
うん、
ルノー。
あとはアルピーヌの、
あ、そう、アルピーヌか、
うん、そうそう、
ごめんなさい。
あとは角田がチームメイトのリカルドを圧倒すれば、
リカルド、
レッドブルに入るって未来も見えてくるかもしれないし、今はやっぱりリカルドが最有力候補らしいけど。
ああ、そうなん？レッドブル？
うん。やっぱ普通にチーム内で好かれてるっていうのがやっぱでかい。
ああ、なるほどな。
うん、
でもなんていうか、チェコっていうか、ペレスみたいな、
うん、
献身的なことできんのかって言われるとまたね、謎だなっていう感じがありますね。
まあね。ただやっぱペレスは、内部、ドライバー外から来た人っていうのと、
ああ、なるほどな。
うん、あとやっぱ去年か、
うん、
負けすぎたっていうのあるよね。
ああ、
ちょっと信頼失ってる感じは。
なるほどな。
うん、
やっぱ厳しい世界ですね。だって今年もうボロ勝ちしてるのにね。まだまだ油断できない、ね。
一番速い車と一番速いチームメイトがいると、そこの場所はその場所で大変。ドライバーズランキング2位にはなれるけれど。
うん、
やっぱりそのはなんていうの、周りの期待値は上がるし、
要求されるレベルが高いってことか。
うん、そうやね。
でもリカルドがそれに応えられるんかな、どうなるの。
いや、そもと多分厳しいと思うけど、やっぱりレッドブルには彼のもともとの同僚みたいな人いっぱいいるから、
あ、そこそこ
割とそう彼に来てほしいみたいなのはあるみたい。ただまあ全ては今年の前半でどういう力関係になるかじゃないかな。角田が圧倒的に速かったらさすがにそれを差し置いてリカードに乗せるっていうのは難しいやろうし、
ただ
それこそペレスがバチバチフェルスタッペンとやり合えれば、ペレスが契約延長することだってあるやろうし、
うん、でもやっぱガスリーが一回レッドブル入った時のことやっぱどうしても思い出しちゃうから、
うん、
でその後やっぱアルファタウリー行ってから優勝してるやんか。
そうやね、
うん、だからそういうのを考えると、その今フェルスタッペンの横で、うん、なんか相当なプレッシャーの中で走ることってどんぐらいプラスなんかな。まあ一回それを経験したことがガスリーにとってはすごいいいことだったのかな。どうなるの、
うん、
それ難しいなって思って。
どうなんか、まあ早すぎて、
そうそうそう、ボロ雑巾のように疲れてた。
うん、
なんか捨てられるみたいになったらなんかすごい悲しいなと思ったから。
まあ、あれはね、もともとリカルドが突然レッドブル辞めたから、ああやって玉突き的に突然ガスリーが乗ることになったんやけど、
うん、
そう、まあ不幸な連鎖やったね。
うん、登場人物、誰も変わってないというか、あれやけど、今んとこ。
そうやな。
回り回ってっていう。
もうだから、あれから6年後のシーズン
ね、
あの、
18やね。
ドライブトゥーサバイブの、そうやね。最初のシーズンからと。
あの、リカルドがモナコで、どうのこうのみたいな。
うん。
いや、時が、まあ、6年経つとやっぱ変わるんやなって感じです。そんな
感じ。そんな感じで、楽しみ、うん、あの、なんていうの、テンション上げて、
シーズン開幕を。そうそうそう、テンション上げていかないと。
待って。
はい。エンジン温めていかないとね。いかんなって言ってました。ありがとうございます。え、だいぶ温まりました。あ、僕のエンジン
よって。それで、そのテンションで、じゃあ、あの、教習も受けてもらって、注射の教習
も。うん、なんかいろんな、うん、事故とか起こしそう。そのテンション。そんなかな。はい。最後、なんかありますか。ああ。まあまあ、デメはニューヨークにいるからあんま関係ないんけど。
うん。
なんか最近チェーン店の本読んだんやけど、チェーン店をいかに楽しむかみたいなね。
うん。
まあ日本、まあ埼玉ってすごいチェーン店多いんですよ。ま
あ、はいはいはい。
だから、やっぱチェーン店でお昼食べたりとか結構多いんですけど、まあ、そういう時に、こう、まあすごい馬鹿にされがちじゃないですか、ぶっちゃけ。そう。まあどこにでもあるし、
うん。
まあ国道沿いが全て、そのチェーン店で覆われてる個人店がなくなって久しいみたいな。まあ、当然個人店の方が絶対応援した方がいいんですけど、まあチェーン店はチェーン店でその良さがあるよね、みたいな話。まあそういう本だったんですけど、まあその中で紹介されたのが、うん、ダブルチーズバーガーのケチャップ抜きっていうのを紹介されてて、ダブルチーズバーガーってわかる？
わかる。え、マクドのやつってことこれ？
そうそうそうそう、マクド。
うん、わかるわかる。
あの、バンズの間に肉2枚とチーズ入ってるやつなんですけど。
うん、わかるよ。
これをケチャップ抜いてくると、これ、ね、すごい美味しいんですよね。実は。
抜くだけ？
そう、抜くだけ。このケチャップが味がすごい支配的なんですよね、ダブルチーズバーガー実は。
ああ、まあそうやな。
そう、うん、それってさ、なんかすごい言われないと分かんないやん。俺言われて気づいたけど、うん、で食ってみたらすごいなんかね、肉肉しいハンバーガーになって、あの昔あったクォーターパウンダーって覚えてるかな。
うん、あれもうないんや。
そうそう、俺らが、まあアメリカとはまだあるんやろうな、あると思うけど、うん、日本ではもうないんやけど、それを彷彿とさせる味になって、でこれにさらに生の玉ねぎを入れるとより美味しくなるらしい。まだ試してないけど。
それは何？切って自前で足すってこと？
そうそうそう。うん、そんぐらい極めるとそういうことになるっていう話でした。がすごい面白かったんで、まあ、あのケチャップ抜きはね、あのモバイルオーダーでもできるようになってたんで、あのぜひあのこれ聞いてる人、ね、マクドユーザーの方は試してみてください。
これとかアメリカでも試せるからやってみようかな。
うん。あ、まあアメリカはね、多分もう、まあ、そういうだクォーターパウンダーみたいなそういう
肉肉しながすでにあるから、
そうそうそう、用意され、別でメニューが多分あるんやと思うけど、日本やとないから、それを自分でカスタムするみたいな感じでした。
うん。これ、曲違う、なんかブログ、山ブログが書いてた、稲田俊介さんの。
あ、そうそうそうそうそう、その
人。ああ。この本は読んだことないけど、俺、この人のレシピ本は持ってるし、ツイッターは見てるわ。
あ、そうそう、あの、俺もレシピ本、ミニマル料理やっけ。
あ、そうそうそう。
あ、持ってる？それ。
持ってる持ってる。
ああ、そうそう。俺、それで知ったわ。
うん。
本屋で見て、これ買ってみ。これ結構俺作ってるね、これで。シューマイめっちゃやってる。これ。
ああ。
うん。
この人の、なんていうの？この、いわゆる、なんて言ったんやろ。普通の食事に、一般的に俺らが普段食べてる食事に対する分析力というか、解像度の高さ、すごいよな。
えぐい。いや、この人は文もすごい面白くて、他のやつも読んだりしたけど、もともと兄弟かなんかで、みたいな。で、なんかレストランの料理修行して、で飲食メーカー勤務した後、自分で店やり始めてるのかな。
うん。
まあでも一番有名なのはエリックサウスっていう、まあ南インド料理屋が、まあ、一番有名だと思うけど、まあこれすごい、あの、なんていうかな、このまあ日本でおける一種のカレー、このインドスタイルの本格的なカレーブームの火付け役の人の一人やから、多分それもすごい。
へえ、もうだからほんまにバリバリでもう飲食をやってある人なんや。
そうそう、
ただのそのグルメ評論家とかでは
なく、あ、じゃない、自分で店経営してるし、 し、まあ、だからその地頭っていうかさの良さも相まって、
うん、
まあいろいろこうレシピだったりエッセイだったりがすげえ面白いって感じかな。いやミニマル料理いいよねレシピ。
うん、面白い。なんか、うん、そのなんていうの、料理の要素が分解されてて、
そうそうそう、
そう最低限この料理になるためにここまでやればよくて、こだわるならここまでこれでみたいな。
分解されてこうね、自分の程度に合わせられるし、
うん、
そういいよね。
そのシューマイのレシピは覚えてないけど、そのどのレベルでやんの、ミニマルでやんの。
あ、ミニマル、ミニマル。だから普通 に肉こねて、なんかシューマイの皮持ってきて握るだけでいいっていう、
うんうん、
まあシューマイってそういう料理やけどなんかすごいカジュアルに書いてあるっていいのと、あと30分チキンかな、便利なのは、
うん、
これ弱火で30分チキン焼くだけなんやけど、これめっちゃいい。一気になんかチキンステーキなんやけどシンプルな、
はいはい、
これすごい簡単やし美味しくてよかったです。そんなかな。
俺あんまりあの本パラパラ読んだけど、実際に割と去年の秋ぐらいに買って、まだあんまり試してないからちょっとやってみよう。
あ、いいよ。あとね、うん、庄司貞夫式チャーシューとかも美味しかったよ、
うん、
結構俺作ったこれ、うん、おすすめです、はい、
この本はこれ何、これチェーン店堂っていうのがこの本の名前、
人気飲食チェーンの本当の凄さが分かる本っていう。
ああ、これかこれか。
そう、もともとなんかブログかなんかでサイゼリアの楽しみ方みたいなを書いてて、
うん、
それが派生していろんなチェーンについて書くみたいな感じ。だからサイゼリアの話が延々書かれてるの最初。本の半分ぐらいその話かな。なんかサイゼリアをこう本格イタリアンと見立てて楽しんでいくみたいな感じ。アプローチで。
はいはい
はい、なんかよくあるやん、最近ツイッターとかやと。まあ、それの走り
って感じ。一人日本に住んでるイタリア人の人もそれで結構なんかバズってる人いるやんな。
あ、そうなんや。
うん、
最近そういうの多いね。だからそのメタ的に捉えるっていうかさ、
うんうん、そうやな、
そういうやつ。
あ、だからこの本は Kindle Unlimited なんや。
そうなんです。
だからこれ読めたんや。
そうです、おすすめです。
なるほど、これ俺は買わなあかんやつよ。
買ってまで読む、だ日本にいなくてチェーンの凄さがあっても知らないから、あの買っても意味はない、ね、むしろ日本に来る前に、まあ、読むならあの期待は高まると思う。
そうやな、次日本行く日程決まったらちょっと、
そうそう、行く前のそう飛行機とかでまあさーって読む感じかな。特にサイゼリアは、うん、なんかすごい、パスタ例えば頼むってなった時にどのパスタ頼むべきかっていう、まあ、回が書いてあるんで、うん、お、よかったですね、それ
。
うん。という。まあ、ただ、その、書かれた当時は2016とかなんで、なんか、うん、まあ、でも、その、5、6年の間でもかなりアップデートは、やっぱあって、あの、それ見ていっても、なんか全然違っている状況はかなり変わってるっていうのもあるんですけど。まあまあまあ。
なんかこの人、今年も、去年か、うん、飲食店の本当にすごい人々っていう別の本。
あ、そうそうそうそう、それは多分個人店の話かな。
そう、あ、そんな感じやな。
そうそう、とか自分の経験だとかそういう話だと思うけど、
ちょ、これはチェーンのやつじゃないんや。
そう、うん、あとはいえでもそ
れも、あ、なんかちょっとロイホとかドムドムハンバーガーとかサイゼとか書いてみたいな。
あ、そうそう、
でも基本多分個人的なやつやな。
うんうん、あ、でもそれも多分面白いと思う、
うん、
あの僕はリストに入れてるんで、あのなんていうか、ツイッター見なくなって活字欲をこういう新書の Kindle で埋めるっていう試みをしてるんで、はいはい、僕はこういう新書系はで面白いやつはリストを入れてる感じですね。あのなんだっけ、ほら教えてもらったあのチェッカーみたいなやつあるやん。
はいはい、割引、
あれバリ便利。
あれすごいな、
あれめっちゃいい。
あれのせいで、でもめちゃめちゃ買ってしまう、積んどくが死ぬほど増えてく
る。うん、わかるわかる。でもあのめちゃくちゃいいサービスさ。
いや、よかったってよかった。
うん、いや、ありがとうございました。その最後なんかありますか。
いや、特にめっちゃ喋った気がする。
大丈夫ですか。
うん、
はい、じゃあ
大丈夫です。
次はね、マウントの取り合いということで。
あ、そうね、次は、ね、どっちが相手に気持ちよくマウントしてもらえるかっていう回になると思うから
面白そう。
相手に気持ちよくマウントさせながら、こっちはサイレントマウントを取るっていう高度なマウンティング合戦、
ま、呼んでもないよね、まだ一個も呼んでないけど、もう満足してる感が半端ないけど、
そのあらすじだけでこんなに楽しめる本も結構珍しい。あらすじ概要か、
概要だね、
はい、そうだね。
これはスキップとローファーも呼んでおきます。すいません、じゃあ今日も長い間ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、
はい、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。